日本の粉もんってこんなにあるんだ。時々時短エコレシピ。日本の粉もんってこんなにあるんだ。時々時短エコレシピ。平成27年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会。制作協力株式会社日清製粉グループ本社。皆さんこんにちは。皆さんは小麦粉やそば粉などから作られる粉物、いわゆる粉もん食べていますか？日本人の主食はお米と言われますが、弥生時代の中頃には稲作とともに粉もんの原料となる麦類もすでに作られていました。この頃は小麦をお粥のようにして食べていたようです。その後お粥にしたり粉にして平焼きにして食べるようになり、今のパンに似た食べ物を作るようになっていきました。一方、今日のうどん、そうめん、きしめんにあたる麺は中国から伝わりました。室町時代には主に禅宗の僧侶が点心として食べていたそうです。その後日本の風土や嗜好に合わせて工夫され、日本独特の麺に育っていきました。日本の小麦粉料理はバリエーションに富んでおり、各地域や家庭でいろいろな形で楽しまれてきました。さて、これまでも小麦粉についての知識や調理法をデイジー図書でご紹介してきましたが、今回は日本各地に伝わる粉もんを探してご紹介しましょう。地域の食文化に根ざしたユニークな粉もんがいろいろとありそうです。そしてもう一つ、食文化のお話だけでは物足りません。お家で作れる粉もんレシピもご紹介いたします。そこでレシピを選ぶにあたりテーマを設けました。そのテーマは近年話題の時短エコクッキングです。何かと忙しい現代、多くの方が手軽な調理を求めています。そして時短、つまり調理時間を短くすると電気やガスなどの使用量も減って省エネにつながることから、時短料理を心がける人が増えています。そのような粉もんの時短エコレシピを7品ご紹介いたしましょう。この録音図書は株式会社日清製粉グループ本社にご協力いただき、日清製粉グループのウェブサイトに掲載されている小麦粉クラブおよびお手軽時短エコレシピなどの内容をもとに作成しました。北海道地方です。味噌ラーメン。夜いつまでもにぎわいの絶えない札幌市の繁華街すすきの、一杯飲んだ後の締めを求めて元祖ラーメン横丁に吸い込まれていくサラリーマンや旅行者たち。今はこの有名な横丁の近くに新ラーメン横丁ができたほか、たぬき工事や琴仁駅周辺にもラーメン店が密集し、いずれも激戦区となっています。現在はその他の都市と同様、札幌にも各地のラーメン文化が入ってきて、スープや麺も多様化していますが、私たちのイメージにある札幌ラーメンといえばやはり味噌ではないでしょうか。札幌の味噌ラーメンが生まれたのは昭和30年頃。一人のアイデアマンが、それまでは醤油味と塩味しかなかった札幌のラーメンに、日本古来の調味料味噌で味付けしたラーメンをメニューに加えたのが始まりと言われています。味噌ラーメンに定番の太く縮れた黄色い麺は、 油を多くした濃厚なスープに合うように研究に次ぐ研究を重ね、ようやく開発されました。その札幌ラーメンが全国区になったのは、ラーメン横丁の前身幸楽ラーメン名店街が週刊誌に取り上げられたのがきっかけでした。その後、昭和30年から40年代に全国の百貨店で北海道物産展が催されるたびに、札幌の味噌ラーメンが紹介され、次第に札幌ラーメンイコール味噌ラーメンというイメージが定着していきました。夜風厳しいシーズンは、もやしなどのたっぷり野菜を乗っけたこってり風味の味噌ラーメンが最高です。それでなくても濃厚な味噌味にバターの香りとコクが加われば、身も心も芯から温まってきます。函館ラーメン。1959年、日本で初めての貿易港として函館港が開港すると、函館には欧米をはじめさまざまな海外の文化が入るようになりました。函館ラーメンはこの開港以降、昆布や乾物などを買い付けに来た華僑によって伝えられたようです。函館ラーメンといえばやはり塩。澄んだスープにやや細めの縮れが少ない麺が絡みます。具はチャーシュー、メンマ、ネギと至ってシンプル。あっさり系の代表格のようなラーメンで、ついつい最後の一滴までスープを飲んでしまいます。今は各地のご当地ラーメンと同様、函館ラーメンも多様化していますが、オリジナルはこの澄んだスープ。豚骨を沸騰させることなく、静かに、しかも丁寧にアクを取りながらスープを取ります。煮たぎらせるとゼラチンが溶け出して濁ってしまいますから、あくまで弱火でじっくりと煮込んでいきます。お店によっては鶏ガラや野菜、道産の昆布などを使用しているようですが、味付けが塩だけなので、だしの味わいが生きています。函館といえばイカそうめんや新鮮な魚介の刺身やお寿司が連想されますが、そんな贅沢の合間にあっさりさっぱりの塩ラーメンをご賞味されてはいかがでしょうか。旭川ラーメン。札幌の味噌、函館の塩とともに有名な北海道ラーメンといえば、旭川の醤油でしょう。旭川ラーメンの特徴は、豚骨で取った白濁しないスープに味節などの魚介系スープを加える、いわゆるダブルスープスタイル。内陸地にありながら海産物を使用するのは、旭川が北海道の物流拠点であることと関係しています。またスープにはラードを加えることが多く、スープの表面に薄い膜が張っているのは冷めないようにする工夫の一つ。寒冷の地ならではの嬉しい配慮です。もう一つの特徴は麺。スープが絡みやすい縮れ麺なのは札幌ラーメンと同じですが、旭川ラーメンの麺はそれよりも水分の割合、つまり加水率が低く、水分を吸い込みやすくなっています。このため歯触りが良く、小麦粉本来の香りが楽しめます。1996年には旭川ラーメン村もでき、日本最北端にある旭山動物園とともに旭川観光コースの一つとしてにぎわいを見せています。釧路ラーメン。札幌ラーメン、旭川ラーメン、函館ラーメンは北海道三大ラーメンと呼ばれますが、最近北海道四大ラーメンとしてその一角に数えられるようになったのが釧路ラーメンです。ラーメン店主と市民が共同で運営を行う釧路ラーメン麺友会の PR などで、2000年頃よりじわじわと人気を呼び始め、今では多くの観光客がラーメンをお目当てに釧路を訪れるようになりました。札幌味噌、旭川醤油、函館塩というイメージが強い北海道ラーメン。釧路の支流はといえば、鶏ガラスープにかつおだしなどを効かせたあっさり系の醤油味です。麺は極細の縮れ麺。寒冷の地北海道のラーメンはコクのある濃い味という印象がありますが、釧路ラーメンは飽きが来ない味が魅力です。 とはいえこってり系や太麺など釧路にもさまざまなラーメンが増えてきているのはその他の地域と同様で市内100軒以上に上るラーメン店がお互いに刺激し合って個性豊かな新旧の味を競い合っています。チーズ蒸しパン。蒸しパンがどこそこの名産というのは言いにくいものですが、チーズ入りの蒸しパンは1990年に北海道で売り出されたことから火がついて、あっという間に全国的なブームになりました。北海道ならではのクリームチーズを練り込んだチーズ蒸しパンは、今はインターネットにいろんなレシピが掲載されていることもあって、家庭でも作れるおやつとして根強い人気を博しています。蒸しパンの生地には小麦粉、砂糖、卵、ベーキングパウダーなどを使用するのが一般的。牛乳でコクを出したり、上新粉を混ぜてもちもち感を出したり、アレンジも様々です。蒸しパンは水分が多いため、しっとり柔らかく食べやすいのが特徴で、子どもからお年寄りまで広い層に愛されています。クリームチーズのほか、チョコレートを練り込んだものなども人気です。やはり蒸したてを頬張るのが一番ですね。北海道地方はここまでです。お手軽時短エコレシピ、一品目をご紹介します。焼き海苔を使った海苔のスパゲティです。材料は2人分で、スパゲティ 200g、昆布茶小さじ1/2、焼き海苔4枚、醤油大さじ1杯から1杯半、貝割れ大根1つかみ 40g、バター大さじ1です。焼き海苔は細かく手でちぎっておきます。貝割れ大根は根を切り落とし、水にさらしておきます。スパゲティを茹でます。茹で上がったら、スパゲティの茹で汁をお玉1杯分取っておきます。フライパンに茹で汁、バター、昆布茶、焼き海苔を入れて熱し、焼き海苔を溶かすように混ぜ合わせます。そこに茹でたてのスパゲティを加えて混ぜ、醤油で味を整えます。皿に盛り、貝割れ大根を上から乗せれば出来上がりです。古くなった焼き海苔や具材がなくて困った時にも OK です。昆布茶のコクが効いています。東北地方です。ハット。ハットは岩手、宮城、山形など東北地方一帯で食べられている郷土料理です。小麦粉を水で練った水豚のような食べ物です。ハットは小麦粉を練ったものを指し、ずんだバットやあずきバットのように汁に入れない食べ方も好まれています。ずんだバットは茹でた枝豆を砂糖とともにすり鉢ですったあんに、茹でたハットを絡めたもの。お盆に食べる行事食でもあります。汁仕立てにしたハット汁は、身も心も温まる冬の定番。もともとは家庭料理ですから、味付けや具の種類も様々。お麩を揚げた油麩を乗せることが多いそうです。岩手には、そば粉を柳の葉の形に伸ばしたそばハットを、野菜たっぷりの汁に入れた柳バットと言われる郷土料理もあります。ハットの語源ですが、平安期にあった菓子、ハットンがなまったものという説のほかに、あまりに美味しすぎて食べ過ぎはごハットという説もあるようです。ひっつみ。ひっつみの語源はひっつむ。つまり水でこねた小麦粉を食べやすい大きさにひっつんで、だし汁の中に投げ入れて具とともに煮込んだものがひっつみの正体。青森県南部から岩手県北部にかけて伝わる郷土料理で、水豚の一種と言ってよく、地方によっては取っ手投げ、爪入り、ハットなどとも呼ばれます。だしは川魚や昆布など、味付けは味噌や醤油、具材は人参、ごぼう、大根、ネギなど、地方や家庭によって様々で、かぼちゃや小豆、カニをメインにして作る地方もあったようです。 ただし耳たぶほどの柔らかさに小麦粉を練ったひっつみを入れることは不可欠。このひっつみがだし汁を吸って味わいを醸し、逆に汁にはでんぷんが溶け出してとろみがつき、寒さが厳しい地方にはうってつけの料理として完成したのでしょう。東北地方北部には夏に北東から山瀬と呼ばれる季節風が吹いてきます。山瀬が長く吹く年は冷害に陥ることが多く、米も不作となってしまいます。よってこの地方では米の代わりに小麦粉やそば粉を使った粉料理が発達したのです。いわば生活の知恵として生まれたひっつみですが、その味わいには素朴でしみじみとしたものがあり、岩手ではこの郷土料理を食べさせてくれる料理店も少なくありません。南部せんべい。南部せんべいの基本は小麦粉と塩、重曹だけ。これに黒ごまやピーナッツが振りかかる。製法も至ってシンプルで、鉄製の鋳型に生地を入れ火に通すだけです。もちろん素材の吟味や細かなことに職人の技を要しますが、その味わいは素材通りのシンプルなもの。ところが素材の味が生きているだけに、カリッと噛むと香ばしい小麦粉とごまの風味が口中に広がり、さらに噛み続けると塩味の奥に甘みが膨らんできます。そしてもう一枚もう一枚と袋に手が伸びてしまうことになるわけです。南部せんべいは八戸や三戸、盛岡あたりで有名ですが、旅の途中で空腹した長慶天皇にそば粉とごまを近くから手に入れてきた家来が、自分の兜を火にかけて焼いて差し上げたのが始まりという説がありますが、定かではありません。ただもともとはそば粉で作られていたのは事実で、明治30年頃から小麦粉になったと言われています。今では若者向けにクッキー風にしたものなど100種類ほどのバリエーションがあるそうです。ところで南部せんべいの特徴の一つに、焼いた時に金型からはみ出した耳の部分がありますが、地元ではこの耳だけを売っているお店もあります。また鍋物専用の硬い南部せんべいもあり、白せんべいまたはおつゆせんべいと呼ばれていますが、これをさまざまな具とともに煮込んだせんべい汁という郷土料理も、地元の人にとっては懐かしい味だということです。がんづき。岩手県や宮城県を中心とした東北地方で、農作業の合間のおやつとして食べられていたという郷土料理、がんづき。小麦粉や卵などで作った生地を一気に蒸して、しっとりもちもちっとした食感に仕上げる、いわば蒸しパンのようなものです。醤油を加えることが多いので、和風テイストの懐かしさがあります。重曹の他に酢を加えるのがユニークですが、これは生地をふっくらとさせるためだそうで、食べてみても酢の味は感じられません。ほのかな甘みの元となるのは黒砂糖や玉砂糖、そのために色は茶色っぽくなります。これを黒がんづき。一方、上白糖や牛乳を加えて白く仕上げたものを白がんづきと呼びます。トッピングにするのはくるみや黒ごまがポピュラーで、丸く蒸されたがんづきの上に散らばる黒ごまを月と狩りの姿になぞらえ、がんづきと呼ぶようになったという風雅な名の由来があります。豆腐。豆腐または豆腐汁は、岩手県の山形村、現在の久慈市を中心に伝わる郷土料理です。文字通り小麦粉の生地を豆のように丸めたものですが、その名の由来は形以外に豆豆しく健康にという願いも込められています。かつて豆腐はお祭りなどの行事や結婚などのお祝いの時によく作られました。昆布と煮干しのだし汁で、人参、ごぼう、しめじなどの野菜と焼き豆腐、油揚げ、かんぴょうなどを煮込み、醤油で味を整えたら、小さく丸めた小麦粉の団子を加えます。団子が浮かび上がったら出来上がりと、ここまでなら各地に伝わる水豚のような料理ですが、ユニークなのはこの団子には くるみとお好みにより黒砂糖が包んであること。一見すると素朴な汁料理なのに、団子を噛むと口の中に広がる香ばしさ、そして甘み、不思議な料理にも思えますが、旧山形村では豆腐を食べないと年が越せないと言われるほど郷土に根付いている料理なのです。盛岡じゃじゃ麺、わんこそば、盛岡冷麺と並んで盛岡三大麺と称されるようになった盛岡じゃじゃ麺。昭和28年頃、盛岡市のある餃子屋台の主人が戦前に中国で食べた麺料理ジャージャー麺を再現したのがその始まりといいます。日本の中華料理店で食べられるジャージャー麺の多くは乾水を加えた中華麺ですが、盛岡ジャジャ麺の場合はうどんやきしめんのような平たい麺が使用されます。ゆでたての麺にシャキッとしたきゅうりとネギ、その上に野菜のうまみを閉じ込めた各店秘伝の黒い肉味噌が乗っかります。卓上の酢やラー油、おろしにんにく、おろし生姜などをお好みで加え、自分流の味に調味したら、ひたすらかき混ぜて肉味噌を麺にまんべんなく絡めてからいただきます。ユニークなのはこの後です。お皿に残った味噌をかき集め、そこに生卵を一つ落として混ぜ合わせ、店員に麺の茹で汁またはスープを注いでもらうのです。追加の味噌や塩コショウで味付けしたら、ふんわり卵のスープに早変わり。名前も盛岡じゃじゃ麺からチータンタン、略してチータンに変わります。この時通は麺を少し残しておくんだそうです。盛岡冷麺、焼肉をお腹いっぱい食べた後も冷麺はなぜか別腹。ひんやり冷たいスープとツルツルっとした食感の麺がベストマッチで、不思議にペロリといただけてしまいます。この冷麺は朝鮮半島にルーツがあるとされていますが、盛岡冷麺は一味違います。朝鮮半島の冷麺はそば粉主体のものとじゃがいものでんぷんが入るものとに二分されますが、盛岡冷麺はそば粉は使わずに小麦粉と片栗粉などのでんぷんを用いて強烈なコシを出しています。やや黄色みを帯びた半透明の麺は、初めて食べた人の多くがゴムみたいという感想を漏らすほどの弾力を持ちますが、牛肉や鶏肉、野菜などを長時間煮込んで取った甘いスープ、そしてキムチの辛みと酸味が相まったとき、普通の冷麺とはまるで異なる複雑な美味しさを醸し出してくれます。具の定番はゆで卵、きゅうり、チャーシュー、ごま、そして梨やスイカなど季節の果物。各名店が趣向を凝らせながら味を競い合っています。平成12年には公正取引委員会により、盛岡冷麺は札幌ラーメン、長崎ちゃんぽんと同じく本場、特産のような表示が認められました。盛岡を訪れた際には、わんこそば同様、ぜひとも味わってみたい本場の一品です。油麩。小麦粉のグルテンで作られる麩は、その作り方から大きく2つに分類されます。1つは蒸したり茹でたりして作る生麩。もう1つが焼いて作る焼き麩です。これら以外に宮城県を中心に作られているのが油麩。大豆油や菜種油で揚げて作る麩で、焼き麩よりも濃い色の棒状なので、フランスパンと間違えそうな感じ。仙台麩と呼ばれることもあるようです。焼き麩と同じようにお味噌汁やうどん、すき焼き、肉じゃがなどに使えますが、油麩から溶け出す油が他の具材に染み込むため、コクのある仕上がりになるのが特徴です。油がしつこくならないよう具沢山の料理に使うのがおすすめです。油麩の産地として知られる宮城県登米市では、たっぷり汁の染み込んだ油麩を卵で閉じて熱々のご飯にのせた油麩丼が人気です。白石温麺。 宮城県白石市に伝わる名物麺が白石うめん。麺の太さの分類ではそうめんに該当し、材料も小麦粉と塩、水だけでそうめんと同じなのですが、一般的なそうめんとは少し異なる点があります。一番の違いは油を使用しないこと。通常のそうめんは麺を伸ばすときに麺実油などの油を塗りますが、白石うめんは油を使わないで伸ばしていきます。そもそも江戸時代のこと、ある高校息子が病床の父親のために消化が良いようにと油を使わないでそうめんを手延べしたのが始まりといいます。もう一つの違いは麺が短いこと。一本の長さはおよそ9センチしかありません。これも少しでも食べやすいようにという配慮が生かされた結果なのだそうです。ウーメンのウーは温かいと書きますが、このような温かい心から来たという説があり、必ずしも温かいつゆでいただくということではありません。薬味を効かせ冷たいつゆでいただく冷やしウーメンも、麺のコシや歯触りが楽しめる王道的な食べ方。いろいろな材料を混ぜ込んだ変わり麺も人気があります。稲庭うどん、四国の讃岐うどん、名古屋のきしめんとともに日本三名うどんの一つとされる稲庭うどんは、今からおよそ400年前、慶長の頃、宇後の国小勝稲庭村の佐藤一兵衛が始め、江戸期には佐竹藩が管理し、現在まで伝承されたといいます。当初はすべて秋田藩に献上されたため、庶民の口に入ることはありませんでしたが、次第に同業者が増えていき、明治時代以降一般でも食べられるようになりました。現在の秋田県南部稲川町稲川地区周辺では、およそ50軒もの稲庭うどん業者が創業しており、こだわりの手延べ製法で手間暇を惜しまないうどん作りを行っています。普通ならうどんといえば手打ちで、手延べはそうめんの製法として知られますが、それが稲庭うどんの特徴の一つ。良質の小麦粉を奥羽山脈から湧き出る清水、塩でこね、小巻き、手内といったそうめん作りに近い手延べ工程を経ては熟成を繰り返します。1日から2日をかけて一本一本麺を伸ばしたら乾燥させ、乾麺として仕上げます。麺の中にはたくさんの空気孔ができ、これが細麺でありながら強いコシを持つ要因なのだそうです。半透明に茹で上げた稲庭うどんの心情は、そのコシと滑らかな喉越し。ざるうどんが特によく、冬はうめんにしてもよし、このツヤツヤ感さえ失わなければサラダ風などにアレンジしてもまたよしです。小ナイフ、小麦粉特有のタンパク質グルテンを主原料とする麩には、京都や金沢が有名な生麩と、山形、新潟、沖縄などが有名な焼き麩があります。山形県庄内地方名産の庄内麩は焼き麩ですが、全国的にも珍しく、板のような平たく薄い形状をしています。登場したのはおよそ300年前、北陸と関西などを行き来する交易船北前船に積みやすいよう板状になったのだそうです。濡れ布巾などをかけて湿らせてから、お好みの形に切り分けて使用しますが、現在はあらかじめ一口大に刻んである刻み麩も販売されています。薄いのに煮崩れしにくく、味もしっかりしていると評判の庄内麩は、お味噌汁や吸い物の身はもちろん、煮ながら戻してすき焼きの具にしたり、その形を生かしてミルフィーユのように重ねて調理することもできます。チーズや野菜を乗せたピッツァ風もよく合います。お麩は良質なタンパク質を多く含む低カロリー食品なので、おやつに使うのもおすすめですよ。どんどん焼き、山形の縁日の屋台などで見かけるどんどん焼きは、お好み焼きを割り箸にくるくるっと巻きつけたような食べ物。薄く伸ばした生地の上に輪切りにした魚肉ソーセージ、 四角く切った海苔、青のり、紅生姜をバランスよく配置。生地を裏返したらソースか醤油を塗り、割り箸に巻きつけて完成です。箸を持って食べられるので屋外向き、お手頃価格で意外とボリュームもある納得のおやつです。どんどん焼きのルーツは東京で生まれたもんじゃ焼きと言われます。これを屋台を引いて売るにあたり、外でも食べやすいよう生地が硬くなりました。また宣伝のため太鼓をどんどん叩いたことからどんどん焼きと呼ばれるようになったそうです。時期に東京では廃れてしまったものの、東北に伝播して進化したのが現在のどんどん焼きといえます。箸に巻くスタイルは山形で生まれたようで、同じ東北でも仙台のどんどん焼きは円形または半月型、よく似ていて名前が同じでも地域それぞれのスタイルが受け継がれていて面白いですね。横手焼きそば。近頃にわかに脚光を浴びてきた秋田県横手市の横手焼きそば。静岡県富士宮市、群馬県太田市とともに時折マスコミに取り上げられるのを見かけるようになりました。横手焼きそばには次のような特徴があります。まず麺。横手焼きそばの麺は一般的な焼きそばのような縮れた細麺ではなく、ストレートで太め。通常は蒸し麺ですが、横手焼きそばは茹で麺のことが多いようです。具はキャベツのほかに豚のひき肉を使用します。ホルモン入りが人気のお店も多いとか。ソースはお店によって異なりますが、やや甘めで薄味のソースが汁気のように麺に絡みます。そして見た目の特徴は半熟の目玉焼きが乗っかり、紅生姜ではなく福神漬けを添えること。卵の黄身を崩してソースたっぷりの麺と絡めていただくと、普通の焼きそばとは一味違うとうなずけるまろやかな風味が楽しめます。横手焼きそばのルーツは屋台だそうです。戦後、屋台のお好み焼き屋さんが鉄板で作れる新たなメニューを模索する中で生まれたというのが定説で、子供のおやつを経て大人の昼食に、夕食にと次第に浸透していきました。横手といえば雪で作る鎌倉が有名ですが、市には焼きそば担当の肩書きを持つ職員もいらっしゃり、焼きそばで町おこしをと様々な PR 活動を行っています。喜多方ラーメン。福島県喜多方市にはおよそ2600棟もの蔵があり、東北の蔵敷とも称されますが、もう一つの名物といえば喜多方ラーメン。人口5万5千人ほどの喜多方市には120軒を超えるラーメン店が味を競い合っています。人口比率からすると喜多方は最もラーメン店の密度が高い町になります。喜多方ラーメンの歴史は意外と古く、大正末期から昭和初期に遡り、その頃に登場した屋台ラーメンがそのルーツといいます。その後、ご当地ラーメンとして全国に名を轟かせるようになったのは1980年代のこと。テレビ放映や地域の PR 活動のおかげもあって、今では札幌ラーメン、博多ラーメンとともに日本三大ラーメンの一つに数えられることも多くなっています。喜多方ラーメンの特徴は熟成高水麺、つまり水分を多く含ませ、じっくりと長時間寝かせることで独特のコシと縮れを生みます。極太の平打ち麺ですが、この縮れにスープがよく絡みます。具はチャーシューやネギ、メンマとシンプルですが、チャーシューはボリュームたっぷりのお店が多いようです。スープは豚骨をベースとした醤油味が基本で、博多の豚骨や札幌の味噌のようなインパクトはありませんが、その分飽きのこないうまさと懐かしさがあり、学校給食にも取り入れられている通り、地元の人々に愛されています。白川ラーメン。四季の彩りも鮮やかな那須連峰を望む東北の玄関口、福島県白河市の名物が白河ラーメン。 同じ福島県では喜多方ラーメンが一足先にご当地ラーメンとして有名になりましたが、およそ100軒ものラーメン屋さんが立ち並ぶ白河市のラーメンも近年じわじわと人気を集めています。今からおよそ200年前、時の白河藩主松平定信公が冷害に強い蕎麦の栽培を奨励したことが白河市の麺文化の始まりと言われています。その後、小麦粉の入手が容易になってくると、大正時代には最初のラーメン店ができました。当時のメニューは品そばとワンタン。戦後になるとそばに加えてラーメンも庶民の食べ物として普及していきます。白河のラーメン店ではそのほとんどのメニューにワンタンがあります。これは初期のラーメン店の伝統が長きにわたって引き継がれているからと言われています。さて、白河ラーメンの特徴は何といっても麺にあります。歯ごたえのある縮れ麺が鶏ガラベースの醤油味スープによく絡み合います。チャーシュー、メンマ、ネギ、ナルト巻きなど具材も至ってシンプルな白河ラーメンは、昔日の東京ラーメンを思わせるノスタルジックな味わい。インパクトがあるというよりは、飽きが来ず何度もお店に足を運びたくなるようなラーメンです。まんじゅうの天ぷら。そばどころとして全国に名高い会津若松の小鷲水地区。この界隈のそば屋さんののれんをくぐったら、ちょっと変わったメニューがあって驚くことがあります。そのメニューとは、まんじゅうの天ぷら。その名の通り、あんの入った一口大のまんじゅうに衣をくぐらせて天ぷらにしたものです。昭和10年頃、この近くにあった陸軍訓練場の若い兵士のために安い価格で提供されたのが始まりだそうで、戦中は砂糖不足で姿を消したものの、戦後になって茶屋を中心に復活。会津地方では来客や祭事にはつきものの家庭料理だといいます。揚げることであんの甘みが増すそうですが、地元では醤油につけて食べるのが通の楽しみ方だとか。素揚げにするのではなく天ぷらにするのは全国的にも珍しいのではないでしょうか。また会津地方の天ぷらといえば、ニシンの天ぷら、スルメの天ぷらも有名です。かつては保存食として重宝していた磨きニシンやスルメを清水につけて柔らかく戻し、これを天ぷらにします。磐梯山麓の手打ちそばにはことのほか相性がいいそうで、おいしい水が湧き出るこの地域ならではの名物料理と言えるでしょう。東北地方はここまでです。お手軽時短エコレシピ2品目をご紹介します。大根の皮を使った大根とツナのシャキシャキパスタです。材料は2人分で、パスタ 200g、大根5センチ分程度の皮、ツナ缶1缶 80g、 青じそ4枚、オリーブオイル小さじ1、醤油少々です。作り方です。大根の皮は太めの千切りにしておきます。ツナにパスタの茹で汁 70cc 程度を加えてよく混ぜておきます。フライパンにオリーブオイルを熱し、大根の皮を炒め、醤油を少々振ります。そこに茹で上がったパスタと茹で汁を加えたツナを加えて炒めます。器に盛り、千切りにした青じそをトッピングすれば出来上がりです。大根の皮も捨てずに使える簡単レシピ、ぜひお試しください。関東地方です。餃子。栃木県宇都宮市といえば、今ではすっかり餃子の町として定着しています。なんと200ものお店で餃子を食べさせてくれます。ちなみに宇都宮駅の西口には、餃子の皮で包まれたヴィーナスの石像があり、旅人を迎えてくれています。宇都宮餃子の歴史は、戦争中北京で覚えた餃子の味が忘れられずに、 故郷宇都宮に戻って開業した一軒の餃子屋さんに始まると言われます。宇都宮に駐屯した第14師団の師団員たちが戦地で覚えた餃子の味がやはり忘れられず、このお店にどっと仕掛けるようになりました。寒暖の激しい土地柄ゆえ、スタミナ食が求められたこと、材料となる小麦粉やニラなどの野菜が多く収穫されたことも、宇都宮に餃子が根付いていった要因と言えるでしょう。時は流れて平成3年、何か町おこしになるネタがないものかと資料をひっくり返していた若い市の職員が、宇都宮が餃子消費量日本一だったことを突き止めます。翌年、宇都宮餃子会が発足し、宇都宮餃子の PR に努めます。それからあとはトントン拍子で、テレビで紹介された次の日は、県外からの客がずらっと列をなす盛況ぶり。ある老舗の餃子店は、ビールもライスも置かずに、ただ餃子だけで勝負しています。また、あるニューウェーブ店は、激辛やチーズ入りなどの創作餃子で対抗します。そして今日も宇都宮の人気餃子店には長い人の行列ができています。佐野ラーメン。栃木県佐野市といえば佐野厄除け大師が有名ですが、最近はご当地ラーメンも人気で、市内200軒以上ものお店で食べられるという佐野ラーメンを求めて訪れる観光客が多くなっています。ここ佐野市は伊豆原弁天池湧水が日本名水百選にも数えられている通り、清らかな水系に恵まれています。また、良質な小麦粉が取れたため、美味しいラーメン作りのための好条件が揃っており、大正の初め頃には、すでに現在の佐野ラーメンの原型となるラーメンが食べられたといいます。その特徴は、何といっても青竹打ちの縮れ麺にあります。中国広東省出身の職人から伝えられたというその技術は、長い青竹に片足をかけながらリズムよく生地を伸ばしていくもの。この製法により生地に多くの水分を封じ込めることができ、生地の中には無数の気泡ができます。このため独特の舌触りとコシの強さが生まれます。澄んだスープは鶏ガラなどがベースの醤油味、あっさりとしていて飽きがこず、食感豊かな麺とよくマッチします。耳うどん。耳うどんとは何とも奇抜なネーミングのうどんですが、その正体は小麦粉生地を薄く伸ばして長方形に切り、指でひねって耳の形に成形したうどんのこと。栃木県葛生町を発祥とする麺料理で、佐野ラーメンで有名な佐野市の名物となっています。麺線状ではないため、うどんというよりはワンタンといった感じですが、なぜ耳なのでしょうか。この耳は人間の耳ではなく鬼の耳に見立てたもので、正月三が日にこれを食べればその一年間を無病息災で過ごせるという言い伝えなのだそうです。また、耳を食べることで悪口が聞こえなくなり、ご近所と円満に行くという説もあるとか。醤油仕立ての汁には、鶏肉や卵、たっぷりの野菜を入れます。さながらお餅の代わりに耳うどんが入った雑煮のようで、晴れの日の食事にふさわしい郷土料理と言えるでしょう。太田焼きそば。群馬県太田市には、静岡の富士宮焼きそば、秋田の横手焼きそばに次ぐ第3の焼きそばとして注目されている太田焼きそばがあります。ここ太田市は戦後自動車産業などの工業都市として発展しました。全国から出稼ぎに出てきた従業員のための安くて美味しい手軽な食事が焼きそばだったのです。また東北、秋田の出身者によって横手焼きそばが伝えられたという説もあります。太田焼きそばには横手焼きそばのようにストレートの麺やホルモンの具などこれといった明確な特徴はありませんが、麺は太めのもっちり麺、具材はシンプルにキャベツのみというお店が多いようです。 またまるでイカスミのように真っ黒いソースでインパクト十分な焼きそばを提供している人気店もあります。おっきり込み。群馬県や埼玉県北部の特に秩父地方の年配の方には懐かしい郷土料理に、おっきり込み、二宝刀とも呼ばれるおっきり込みがあります。かかあ殿下とからっ風が有名な上州、働き者のお母さんたちが農作業を終えた後に畑の野菜と彼の地で採れた良質な小麦粉で作った太い麺をいろりの大鍋の中に切っては入れ切っては入れしたのがその始まりと言われます。山梨のほうとうと同様、耳たぶよりも硬いくらいにこねた生地を一旦寝かせ、うどんよりも幅広に切った麺を野菜とともに鍋の中に直接入れて煮込んでいきます。生地をこねるときに塩を加えないのは水豚やほうとうと同じ。このためグルテンの形成が緩やかになり、うどんよりももちっとした食感に。また麺には野菜の汁が染み込み、汁の方にはとろみがついて、冬にはもってこいの熱々の鍋物になります。ほうとうとの違いは味付け。ほうとうが味噌仕立てメインなのに対し、おっきり込みは味噌味のほか醤油味に仕立てることも多いようです。また大根や人参、里芋、ごぼう、ネギなど種々雑多の野菜を入れるのは同じですが、ほうとうのようにかぼちゃや小豆を入れることはあまりありません。けんちんうどんも見た目は似たような感じですが、麺を別に茹でるけんちんうどんに対し、おっきり込みは生のまま汁で煮込みます。一口すすればおっきり込みはとろっとしていて、まるで違ったものに感じられるでしょう。伊賀まんじゅう。伊賀まんじゅうは埼玉県北部ではお祝いごとには欠かせないまんじゅうとして、かつては家庭でもよく作られていました。裏作で小麦を栽培してきたこの地域では、かぞうどんのように小麦食がよく食べられますが、この伊賀まんじゅうにも小麦粉が使われています。この伊賀まんじゅう、見た目はあんこをもち米で包んだおはぎに似ていますが、実はもち米の中には小麦粉や砂糖を練った生地で作ったまんじゅうが入っています。あん入りのまんじゅうを赤飯で包んで蒸し上げて作ります。素朴な味わいのこの郷土菓子、一説にはお祝いの時に赤飯とまんじゅうの両方をこしらえるのが大変だったから思い切って一緒にしてみた嫁の知恵だとか。その名は栗の伊賀に似ているところから付けられたんだそうです。愛知にも同じ名前のまんじゅうがありますが、こちらはあんこを包んだ米粉のまんじゅうに赤や緑、黄色に色付けされたカラフルなもち米を乗せて蒸したもの。桃の節句によく食べられるお菓子です。加須うどん。埼玉県加須市周辺では利根川の豊かな水系の恵みにより、米の裏作として大麦や小麦が生産されました。米は年貢として取り立てられたため、農民の主食はもっぱら大麦の麦飯。たまに食べることができるうどんが大変なごちそうであったため、この地にうどんの食文化が築かれたと言われます。およそ200年前の江戸時代半ばにはすでに手打ちうどんの店があったという記録も残っており、古い歴史があることを物語っています。冠婚葬祭や祭りなど特別の日には各家庭で必ずうどんを打ったそうで、そんなことからも加須うどんの手打ちの技術は向上してきました。その特徴は手打ちであること。足踏みや寝かせといった作業に通常のうどん作りよりも多くの時間をかけることで独特のコシの強さを、また水分をやや多めにすることでつるりとした喉越しを生みます。ゆでたてを水洗いし、あっさりめのおつゆでいただく冷たい盛りうどんが人気ですが、市内に40軒ほどあるうどん屋さんでは、ごま風味や味噌味など、さまざまなアイデアメニューがいただけます。さらに、夏は細め、 冬は平打ちのひもかわ状といった具合に、季節に合わせて麺の太さを変えるこだわりのお店が少なくないというのも、歴史に裏打ちされた高い技術を伺わせます。餃子フライ。埼玉県行田市のご当地メニューに餃子フライがあります。市民にはフライと呼ばれ愛されている食べ物です。エビフライやアジフライのような揚げ物ではなく、お好み焼きに近いもの。履物の足袋の産業が盛んだった明治から昭和の女工さんたちに人気があったそうで、フライパンで焼いたからフライ焼き、それが単にフライになったという説があります。水で溶いた小麦粉を鉄板の上に薄く伸ばし、ネギや豚肉、卵などの具を乗せ、ひっくり返してまた焼いたら、ソースか醤油で味付けして出来上がり。まさにお好み焼きのようですが、キャベツは入らないことが多く、薄くてもちもちとした生地は、クレープや韓国料理のチヂミを思わせます。行田市内では30軒を超えるお店で、この行田フライを食べることができ、市の商工観光課ではフライマップも配布しています。ちなみに行田ではゼリーフライという食べ物も人気です。こちらはおからにじゃがいもや野菜のみじん切りを混ぜたものを衣をつけないで揚げた後、ソースにくぐらせたもの。小判型をしているからゼニフライ、それが変化してゼリーフライという名前になったとか。いずれもおやつ感覚で気軽に食べられる庶民の味方と言えるでしょう。たらし焼き。埼玉県の秩父地方を中心に、農作業の合間や小腹が空いた時、またお茶受けとしてよく食べられた小麦粉料理がたらし焼き。今のようにお菓子がなかった時代、おやつの定番としてよく食べられたそうです。作り方は至って簡単。小麦粉に味噌、細かく刻んだネギや青じそを加え、水で溶いたら鉄板に垂らし、こんがりと両面を焼くだけ。生地を垂らして焼くからたらし焼きと呼ばれるようになりました。今でも根強い人気があるようで、醤油や砂糖、ごまなどで味付けを変えてみたり、桜エビやフキノトウなどの旬の野菜を混ぜ込んだりして、各家庭の味として引き継がれています。お好み焼きほど手間がかからないので、ホットケーキのような感覚で小ぶりのたらし焼きを何枚も焼いて、おやつタイムなんていかがでしょうか。具材はあまり多くせず、素材本来の味わいを生かすのがコツですよ。たい焼き。日本全国どこでも食べられているたい焼きは、東京麻布のお店が1909年に最初に売り出したというのが定説。ベースとなったのは今川焼きで、最初は亀の形を作りましたがヒットせず、後におめでたいからと鯛の形にしたところ、これが飛ぶように売れたのだといいます。当初は1匹ずつしか焼けない金型でしたが、後になって一度に複数が焼ける金型が登場。たい焼きファンの間では、前者を天然物、後者を養殖物と呼んでいます。焼き方や火の通り方が異なるため、味も違います。たい焼きの典型的なイメージは、尾の部分までぎっしり詰まった小豆あんに、カリッと香ばしい小麦粉で作った皮ですが、最近では中身は黒あんに限らず、白あん、桜あん、抹茶あん、カスタードクリーム、チョコレートクリームなど多種多様。また最近はタピオカ粉などを混ぜてもちもち食感にした白い皮のたい焼きも人気です。もんじゃ焼き。水で溶いた小麦粉にウスターソースで味付けをし、キャベツや揚げ玉、切りイカ、桜エビなどを混ぜ込んで鉄板に流し出すと、ジューッと景気のいい音が立ち、香ばしい匂いが店内に漂います。キャベツの土手を作って、残しておいた汁を流し込み、ブクブク泡立ってきたら全体を一気に混ぜ合わせましょう。剥がしと呼ばれる小さなコテで生地を押さえつけます。剥がしに張り付いてきたもんじゃには美味しそうなおこげが。 東京名物もんじゃ焼きは、明治時代、東京下町の駄菓子屋で、七輪の上に鉄板を乗せ、水溶きの小麦粉で、いろはにほへとのような文字を子供たちに教える目的で書きながら焼いた文字焼きが進化したというのが定説になっています。もんじゃ焼きが大人向けの食べ物になったのは1960年前後。80年代には明太子、納豆、カレー、スナック菓子など具の種類が一気に増え始め、マスコミの取材と相まって東京名物の地位を確立していきます。中でも月島や浅草が有名で、特に月島には狭い区域に70軒以上のもんじゃ屋さんがひしめき合っています。どんなお店でも気軽に立ち寄って、ビールと剥がしを両手にワイワイやる感じがもんじゃの楽しみの一つです。鍋焼きうどん、ぐつぐつと煮え立つ土鍋にエビの天ぷら、ネギ、しいたけ、かまぼこ、卵焼きや月見卵、おふといったとりどりの具。芯から体を温めてくれる鍋焼きうどんは、寒い冬に食べたくなる定番料理の一つです。鍋に入れたままの熱々をふうふうと冷ましながら食べる鍋焼きうどんの発祥ははっきりと分かっていませんが、大阪を舞台にした幕末の芝居、水母台悟りの野ざらしに、鍋焼きうどんという言葉がすでに登場しているといいます。明治11年頃の東京深川で大流行したという説もあり、明治13年12月の新聞には、鍋焼きうどん屋が東京で大流行中との記事が残されています。よたかそばに代わって現れたとのことなので、寒い街頭で食べられることが多かったのでしょう。一般に鍋焼きうどんといえば、一人用の土鍋でいただくことが多いのですが、愛媛県松山市の鍋焼きうどんは、一人用のアルミの鍋で供されます。麺は柔らかめ、おつゆはやや甘めに味付けされています。市内120軒ものうどん屋や食堂で食べられるという松山の鍋焼きうどんは、エビ天ではなく、味付けした牛肉などを具にしているお店が多くあります。シューマイ。シューマイの本場はもちろん中国。シューマイが日本に伝えられたのは定かではありませんが、室町時代以降という説もあるようですが、一般に食べられるようになったのはずっと時代を下って、長崎や横浜の中華街で供されるようになってからと思われます。さらに全国にその名が知られるようになったのはもっと後で、横浜の有名店が1950年、横浜駅のホームに中国風の赤いドレスを着た女性を登場させ、シューマイを売り出したことに始まります。たすきをかけ、シューマイの入ったカゴを下げた女性たちの姿は、連日のようにメディアをにぎわせます。やがて、このシューマイを売る女性がヒロインとなる小説、獅子文録のやっさもっさが新聞に連載され、後に映画化されるに至って、シューマイは横浜名物としての地位を一気に確立することになりました。小麦粉を主体とした四角い薄皮に、豚のひき肉や野菜、好みによってエビ、カニなどを加えたあんを包み、せいろで蒸し上げて作るシューマイ。出来たての熱々が一番ですけど、電車に揺られながら頬張る冷めたシューマイというのもなかなかおつなものです。佐島のヘラヘラ団子。神奈川県横須賀市のヘラヘラ団子は、2007年12月、農林水産省が発表した農産漁村の郷土料理100選に選ばれ、マスコミなどに注目されました。横須賀市佐島地区に江戸時代より伝わる伝統的な料理です。毎年7月に行われる佐島の船祭りの時に、市の指定重要無形民俗文化財の佐島お船歌、そして地域特産のマダイとともに奉納されます。今でも佐島の船祭りの時には家庭で作られ、豊漁と無病息災を祈願します。なお、ヘラヘラ団子は同じ神奈川県の座間市でも 農家のおやつとして昔から食べられていたようです。さて、ヘラヘラ団子とは、小麦粉と白玉粉の生地を手のひらで押しつぶして平たい団子状にし、茹でてこしあんを絡めたもの。その薄く平べったい形状からヘラヘラ団子と呼ばれるようになりました。あんのほか、醤油と砂糖でみたらし団子風にしたり、大根おろしを絡めていただくこともあり、似たようなお菓子としては伊豆地方のヘラヘラ餅や痩せ馬などがあります。関東地方はここまでです。ここでお手軽時短エコレシピ3品目をご紹介します。サンマの缶詰を使った梅サンマのおつまみパスタです。材料は2人分で、マカロニ 50g、 サンマのかば焼き缶詰1/2缶、梅干し1個、大葉適量です。サンマは食べやすい大きさにほぐしておきます。梅干しは種を除き、包丁で叩いておきます。茹でたマカロニとサンマ、梅干しをあえ、皿に盛り付け、大葉をのせれば出来上がりです。梅干しを大根おろしに変えても美味しくいただけます。中部地方です。ほうとう、うどんよりも幅広の手打ち麺は、群馬のおっきり込みのように全国各地で見受けられます。中でも有名なのは甲州のほうとうでしょう。武田信玄が戦の時の食事に用いたとされることから、信玄ほうとうと呼ばれることもあります。ほうとうが通常のうどんと大きく異なるのは、打つ時に塩を使わないということ。そして麺は生のまま直接鍋に入れて煮込むということです。この意味では名古屋の味噌煮込みうどんに似ています。打つ時に食塩を加えないと、グルテンの形成が緩やかになり、もちもちした食感になります。さらに煮込むことで、麺のでんぷんが溶け出して、汁にもとろみがついてきます。うまいもんだよかぼちゃのほうとうという言葉をご存知でしょうか。物事がうまく運んだ時に口にする、甲州ならではの合いの手のようなものですが、その言葉の通り、ほうとうの具で最も人気が高いのはかぼちゃです。とろっとした少ししょっぱい味噌仕立ての汁に、箸をつければほろっと崩れるかぼちゃの甘み、具材のうまみをたっぷり吸い込んだもっちり麺をすすったら、複雑な味わいが口中に広がります。とはいえ、肩肘張らない郷土料理ですから、具材もあり合わせで OK。 鶏肉、豚肉、魚介類、里芋、じゃがいも、さつまいも、白菜、いんげん、油揚げ、最近はカレーほうとうやバターほうとうなんかが若い人たちを中心に人気のようですよ。吉田のうどん。山梨県の南東部、富士山の北麓に位置する富士吉田市の名物に、多くのうどんファンをうならせる吉田のうどんがあります。吉田のうどんの特徴といえば、まずは麺。太く角張った麺は、そのワイルドなイメージ通り、かなり固め。初めて食べる人は、その強烈な歯ごたえに驚くことも少なくないとか。しかし、富士山麓の湧水で仕込んだ手打ち麺は、噛めば噛むほどに小麦粉のうまみが口中に広がってきます。かつおだしをベースに、醤油か味噌、あるいは醤油と味噌の両方を使用した風味豊かなつゆ。具の定番はネギや油揚げのほかに、茹でたキャベツをのせるのが変わったところ。肉うどんの場合は、味付けをした馬肉を使用するのも他にはないユニークな点です。また、すりだねと呼ばれる山椒や唐辛子、ごまなどを練った薬味が人気です。かなり辛いので、入れすぎには注意が必要です。現在、富士吉田市内だけでも60軒以上という吉田のうどん屋さんは、その価格が安いのも大きな魅力。うどん通を自認されている方は、市役所作成のうどんマップを頼りに、うどん屋さん巡りをしてみては。おやき。 誰もが知っている信州の郷土料理といえばおやき。小麦粉に水を加えて練った生地に土地の野菜など思い思いのあんをたっぷり包んで焼いたり蒸したりしたものです。生地にはそば粉を混ぜることもあり、山間部が多く寒冷なため米の収穫量が少なかった信州ならではの小麦粉やそば粉を使った粉料理です。昔はいろり端の灰の中に埋めてこんがりと焼き上げ、食べない分は端っこに置いておいて小腹が空いたら掘り起こして食べたりしたそうです。主食に、副食に、間食に、またお盆などの行事で食べられますが、今では家庭で作られることは少なくなったようです。その代わり信州で売られているおやきのあんのバリエーションの豊富なこと、定番の野沢菜や切り干し大根のほかに、かぼちゃ、なす、おから、あずきあん、キムチ、エビやホタテのような海産物、特産品のリンゴ、チーズなどなど、枚挙にいとまがないほどです。野菜あんは炒めて包むことが多く、ごま味噌などの味付けはなかなか野趣あふれるもの。出来たてのカリッとした食感、香ばしさ、そしてあんのふっくら感がおやきの持ち味。お土産など冷たいものは食べる前に電子レンジにかけるか、オーブンで軽く焼いて、手間をかけるならその両方をして熱々をいただきましょう。ニラせんべい。信州といえば蕎麦の国というイメージがありますが、長野市や松本市は世帯あたりの小麦粉の消費量が多い都市として知られています。考えてみると、おやきやほうとうなど信州には小麦粉を使用した郷土料理が豊富です。ニラせんべいもその一つ。かつては農繁期の休憩時や子どものおやつなどとしてよく食べられました。おやきほどメジャーな存在とは言えないものの、今でも根強い人気があります。ニラせんべいの作り方は至って簡単で、水で溶いた小麦粉に刻んだニラをどっさり混ぜ込んでフライパンで薄く焼くだけ。せんべいというよりはお好み焼きや韓国のチヂミに近いものです。生地に味付けをする場合と、焼き上げた後に味付けする場合、その両方の場合とがあります。味付けは家庭によって異なり、醤油やソースで食べることもありますが、味噌味や砂糖醤油などで甘めに仕上げるのは信州ならでは。ニラではなく、ナスを具にしたナスせんべいも人気です。ローメン。ラーメンならぬローメンという名物料理が長野県伊那市にあるのをご存知でしょうか。その正体は、一度蒸して乾燥させた太い中華麺を戻してマトンなどの肉やキャベツなどの野菜とともに煮込んだもの。もともとは昭和30年頃、ある中華料理店のご主人がチャーローメンとして考案したもので、その後ラーメン人気にあやかってローメンと呼ぶようになったとか。蒸した乾麺を戻して煮るという独特の食べ方は、冷蔵庫がなかった時代に麺を保存するための知恵から生まれたといいます。伊那市ではおよそ100軒ほどのお店で食べられるというこのローメン。醤油味のスープが少し入るタイプや全く入らないタイプ、焼きそばのようにソース味で炒めたタイプに大別され、お店によって味付けや具も多種多様です。お好みで唐辛子、すりおろしにんにく、酢、ごま油、ソースなどを加えて自分流の味でいただきます。高速道路のサービスエリアや道の駅では、家庭で味わえる販売用のローメンやローメンまんなる中華まんも人気を集めています。大門そうめん。全国には数多くのご当地そうめんがありますが、富山県砺波市の特産大門そうめんのようにユニークな形状のものは他にはないのではないでしょうか。大門そうめんは日本髪の丸曲げを言ったような独特の形をしています。この形は半乾きのそうめんを手でくるくると巻き、日焼けを防ぐ風通しの良い包装紙に包んで作る製法によるもの。 丸曲げそうめんと呼ばれることもあるそうです。丸い塊を半分に割って茹でればちょうど良い長さになります。大門そうめんの歴史は古く、幕末の嘉永元年、1848年に大門の中島治兵衛という人が能登に赴き、その製法を習得してきたのが始まりだそうです。当初は農家の陶器の副業として始まりましたが、次第に評判を呼び、全国にその名が知られるようになりました。庄川の流水を使い、八伏山から吹き下ろす寒風でさらされた手延べ麺は、コシのある歯触りと滑らかな喉越しが楽しめると評判です。富士宮焼きそば。昭和の初め頃、富士山への登山客が絶えず、浅間大社を中心に賑わいを見せていた静岡県富士宮市には、手頃な価格でお好み焼きを出してくれる洋食屋が数多くありました。戦後になって中国で味わった麺類を再現し、この洋食屋で売り出したのが富士宮焼きそばのルーツとされています。富士宮市内には焼きそばがメニューに載っているお店が今では200軒ほどもあるといいますが、その焼きそばが普通の焼きそばとちょっと違う点に目をつけた市民有志が、町おこしの一環として富士宮焼きそば学会を結成。これがマスコミの注目を浴び、富士宮焼きそばの名が全国に広まっていくことになります。その特徴といえば、まずはコシのある麺。通常の麺は小麦粉を水でこねた麺を蒸した後、茹でて作りますが、富士宮焼きそばは蒸した後、茹でずに冷やし、麺の表面を油でコーティングします。もともとは冷蔵庫がなかった時代、水分を少なくして日持ちを良くしようという知恵だったそうですが、この製法が独特のコシを生み出すことになります。麺の硬さの調整は、ラードで麺を炒めるとき、水加減をして行います。具には、肉かすと呼ばれるラードを絞った後の肉が加わり、鰹節ではなく、イワシなどの削り粉を振りかけるのも特徴的。水やキャベツ、トッピングに地元の食材を活用したりと、お店によってアレンジは様々ですが、お手頃価格の身近な食べ物であることは、昔から変わりません。浜松餃子。浜松といえばうなぎが有名ですが、このところ浜松餃子がじんわりブームとなっています。浜松市が独自に行った調査では、1世帯あたりの餃子の年間消費額が19,400円と、宇都宮市を抑えてトップだったことから、餃子消費量日本一宣言を平成19年に行ったほどです。その浜松餃子の特徴といえば、まずは見た目。大皿に円形に盛られ、その中央に茹でたもやしが乗っかっています。これにはちゃんと理由があります。浜松餃子は戦後の屋台を発祥としますが、その頃は鉄板はなく、フライパンで餃子を焼いていました。丸く並べて焼いた餃子をそのままお皿に移したスタイルが今に継承されているのです。丸く並べると真ん中がぽっかり空いてしまいます。そこで茹でたもやしを乗せて見た目を取り繕ったというのですが、このもやしが箸休めに最適で、浜松では自宅で餃子を作るときにももやしを欠かさない家庭が多いとか。味の特徴は多めのキャベツからじゅわっとにじみ出す甘み、そして豚肉のコク。もともと浜松市はキャベツの産地で、また養豚業も盛んだったので、こうした味が引き継がれているのです。ちなみに宇都宮は白菜やニラが特産なので、それらを具にすることが多いようです。浜松には餃子を出している店が300軒ほどもあるそうで、なおかつ餃子をテイクアウトするお客さんが多いとのこと。そうしたことも大きな消費につながっているのでしょう。きしめん。名古屋ではきしめん屋は言うに及びませんが、うどん屋にもそば屋にも大体メニューにきしめんが載っています。油揚げ、かまぼこ、ほうれん草、 そして花かつおがこんもりと乗るきしめんは、どのお店でも最もリーズナブルなメニューであることが多く、名古屋の庶民の味方と言えるでしょう。お昼時はきしめん定食でお腹を満たすサラリーマンの姿が多く見られます。かつお節ベースの出汁がよく効いていて、平たい麺の滑らかな口当たりが新情です。この平たい麺には茹でる時間が短くて済む、出汁がよく染み込むなどの利点がありますが、いつ頃から存在するのかは定かではありません。関東では江戸時代よりきしめんのような平打ち麺をひもかわと呼んでいたようで、これは現在の愛知県刈谷市の芋川の名物うどんが転じたものだという説があります。またきしめんの語源についてですが、生地の肉を入れた生地麺がなまったとか、紀州藩が尾張藩に進呈した紀州麺が転化したとか、中国の紀氏麺、紀氏は碁石のことですが、これをルーツとするなど諸説入り乱れており、はっきりしたことは分かっていません。イタリアンスパゲティ。名古屋周辺を発祥とする食べ物の総称を名古屋飯といい話題となっていますが、名古屋飯の中でスパゲッティといえばあんかけスパゲッティでしょうか。しかしもう一つ、イタリアンスパゲッティという名古屋市民にとって懐かしい味があるのをご存知でしょうか。ウインナーや玉ねぎ、ピーマンなどと一緒にトマトケチャップで絡めたスパゲッティをナポリタンと言いますよね。名古屋のイタリアンスパゲッティは、このナポリタンがステーキ用の鉄板の上でジュージュー熱い音を立てていて、その鉄板に溶き卵がいい感じで流し込まれているというもの。昔ながらの喫茶店でよく見かけるメニューで、具は赤いウインナーが定番。粉チーズをたっぷりかけたら、ケチャップ麺を程よく固まった卵と絡めながら、ふうふう冷ましつついただきます。もともとは、ある喫茶店のご主人が60年代にイタリア旅行をした際、お皿のスパゲッティがすぐに冷えてしまったのをヒントに編み出したものだとか。名称については、鉄板スパから板スパ、イタリアンスパに転じたという説もあります。いずれにせよ、イタリアンやナポリタンという名前のパスタは、本場イタリアにはないメニューです。味噌煮込みうどん。一人前用の土鍋の蓋を開けると、八丁味噌がベースのレンガ色をしたおつゆがぐつぐつたぎっています。汁が飛び跳ねるのに気をつけながら、蓋にうどんを取り分けてふうふう冷ましながらいただくのが名古屋流の食べ方。土鍋の蓋には空気穴がないので、汁がこぼれる心配もありません。味噌カツ、味噌田楽など、名古屋には味噌を使った料理が数多くありますが、その代表格が味噌煮込みうどんでしょう。初めての人はちょっと癖のある辛めのスープと、生煮えではと思えるようなコシのある麺にちょっとびっくりしてしまいますが、何とか食べるうちにこれがやみつきになってきます。水豚やほうとうと同じく塩を加えないで、小麦粉と水だけで打った麺は生のまま鰹節などの出汁で煮込んでいき、赤味噌ベースの味付けをします。生のまま煮込むと、味噌の塩分で小麦粉がタンパク変性を起こし、加熱することで熱凝固。その結果、あの独特な歯触りが生まれます。これが、うどんを茹でてから煮る鍋焼きうどんとの大きな違い。また、鍋焼きが冬によく食べられるのとは異なり、名古屋では煮込みうどんは一年を通じてよく食べられています。具には、ネギ、油揚げ、鶏肉、かまぼこ、干し椎茸、そして月見卵などが定番。汁が残ったらご飯を入れておじやにしていただきましょう。あんかけスパゲッティ。ユニークな食べ物が多い印象の名古屋から、またじわじわと全国に名を轟かせつつある新定番があんかけスパゲッティ。1960年代、ミートソースのスパゲッティを名古屋の人たちの好みに合うように改良し、開発されたものだと言われています。あんかけといっても、中華風や和風のあんではなく、裏ごしした肉や野菜、そしてトマト味がベースとなった洋風ソースに片栗粉でとろみをつけたものです。 ただし大量の胡椒を加えた辛いソースであることが多く、初めて食べた人は驚くことも少なくないとか。しかしこのあたりが癖になると言われるゆえんでしょうか。スパゲティの麺は2ミリを超える極太であることが多く、固めに茹で上げスープに絡める直前にラードなどの油で炒めるので、かなりこってりとしています。具は赤いウインナーソーセージ、玉ねぎ、ピーマンなどが一般的ですが、豚肉を炒めて卵に絡めたもの、ピカタやベーコンとキャベツのソテーなどメニューは豊富で、その上ミートボールや目玉焼きなど自由に選んでトッピングできるのも魅力の一つ。多くのお店で麺の量が選べるのも人気の秘訣です。台湾ラーメン。名古屋のラーメン店や中華料理店では、台湾ラーメンというメニューをよく見かけます。赤いスープに浮かぶのは、たっぷりのひき肉とニラなどの野菜。一緒に炒めた真っ赤な唐辛子がいかにも辛そうです。実際、激辛を売りにしているお店が多いように、口に入れた瞬間、鮮烈な刺激が舌を打ち、やがて頭のてっぺんから汗が噴き出してくるほど。しかしこの辛さと後からやってくるスープのうまみがやみつきになって、しばらくするとまた食べたくなるのだとか。ところで名古屋の名物なのに、なぜ台湾ラーメンなのでしょうか。実はこの台湾ラーメン、1970年代に名古屋市のある台湾料理店で従業員のまかない用に作られたのが始まりで、これが常連の間に広まっていきました。台湾ラーメンというネーミングは、この料理店のご主人が台湾出身だったから。当の台湾にはこれと同じラーメンはないそうで、正真正銘名古屋のオリジナルというわけです。1980年代後半に訪れた激辛ブームで脚光を浴びたのをきっかけに、台湾ラーメンを看板に掲げるお店も増えていき、濃い味が好きと言われる名古屋の人たちの間で人気が定着することになりました。小倉トースト。名古屋をはじめ岐阜などの中京地方で名物となっているのが、喫茶店のモーニングサービス。コーヒーにトースト、ゆで卵がつくような一般的なセットメニューとは少し異なり、格安料金で食べ放題メニューやトーストの他におにぎりや茶碗蒸しをつけたりと、あの手この手のサービス競争が繰り広げられているといいます。そんな中京地方の喫茶店で高い人気を誇っているのが小倉トースト。こんがりと焼いたトーストにバターかマーガリンを塗って、その上にどっさり粒あんを乗せたもの。サンドしたものは小倉サンドとも言います。トーストにあんこと聞くと意外なような気もしますが、よくよく考えるとあんパンについては誰も不思議には思いません。小倉トーストは粒あんの甘みに加え、バターの塩味がよく効いていて、このマッチングにしてこの人気かと大いにうなずけるものがあります。缶入りのあんを使えば簡単に作れるので、家庭で食べる方も多いとか。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。エビフライ。エビフライといえば名古屋。なんとなくそんな図式が成り立っているように感じられます。エビの水揚げやエビの消費量が全国一というわけでもないのに、それはなぜなんでしょうか。きっかけはタレントのタモリさんのギャグ、エビフリアー。今から20数年前、タモリさんが名古屋弁を真似たギャグをテレビやラジオで連発し、ちょっとしたブームになったことがありました。名古屋の人はエビフライのことをエビフリアなどとは決して言わないそうですが、名古屋の飲食店の多くがエビフライに注目し、やがてエビフライが名古屋名物の一つになり上がったというのが有力な説のようです。小麦粉、溶き卵、パン粉の衣でサクッと揚げるエビフライ。名古屋ではタルタルソースやとんかつソースでいただくほかにも、エビフライの丼やサンドイッチなども人気です。今ではエビフライをかたどった携帯ストラップやぬいぐるみ、エビフライ柄のネクタイなども販売されていますが、不思議に思う観光客はいなくなったのではないでしょうか。 中部地方はここまでです。ここでお手軽時短エコレシピ4品目をご紹介します。冷凍のシーフードミックスを使ったシーフードミックスとかぼちゃのパスタ、ガーリック風味です。ここではペン先、筒状のパスタで表面に溝の入ったペンネリガーテを使いましょう。材料はペンネリガーテ 150g、 冷凍シーフードミックス 150g、 かぼちゃ 100g から150g、 ニンニク2かけ、オリーブオイル大さじ4です。作り方です。シーフードミックスは解凍します。かぼちゃは食べやすい大きさに切り薄切りにします。ニンニクはみじん切りにします。フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて炒め、かぼちゃを加えて柔らかくなるまで炒め、シーフードミックスを入れて炒め合わせます。塩コショウで味を整え、パスタの茹で汁少々と茹でたてのパスタを入れてよく和えれば出来上がりです。近畿地方です。伊勢うどん。三重県伊勢地方に伝わる伊勢うどんは、ずんぐりと太く柔らかな麺。つゆではなく、タレと呼ばれる黒く濃厚なかけ汁が特徴です。伊勢商工会議所が発行したリーフレットによると、伊勢うどんの原型は江戸時代より以前からすでにあったといい、当時の農民は地味噌からできたたまりをかけて食べていたのだそうです。明治以降は伊勢参りの街道筋で旅行者にも人気を博したようで、中里海山の代表作大菩薩峠、大正2年から昭和16年には、このうどんを生きているうちに食わなければ死んで閻魔に叱られると土地の人に言われているエピソードが紹介されています。伊勢うどんの極太麺は茹でる時間が大変長く、通常のうどんが15分程度なのに比べ、その3倍ほどもかかります。中にほんの少し芯を残す程度までじっくり茹でることで、ふんわりと柔らかな食感が楽しめます。タレは、アジやカタクチイワシなどの煮干し、かつお節、昆布などの出汁に、たまりやみりんなどを加えて作ります。真っ黒な見かけは辛そうに見えますが、意外にあっさりしています。具をあまり入れないのも特徴で、今でもネギだけのシンプルな素うどんが人気です。和歌山ラーメン。和歌山ラーメンは地元では中華そばと呼ばれ、ラーメン専門店のほか大衆食堂でもよく食べられています。戦前の屋台から発祥したといいますが、和歌山ラーメンとして全国に知られるようになったのは1990年代後半からで、地元の有名店が東京へ出店したり、テレビ番組で紹介されたのがきっかけとなりました。麺はストレートの細麺、味は豚骨ベースの醤油味が基本です。具はチャーシュー、メンマ、青ネギなどのほか、かまぼこまたは千代巻きという蒸しかまぼこが入るのが変わったところ。さらに特徴的なのは、一緒に食べるのがチャーハンでも餃子でもなく、早寿司であること。早寿司とは、サバなどの魚を塩、米で発酵させる紀州名物、慣れ寿司のまだ十分に発酵させていないもの。和歌山のラーメン店の奥には、この早寿司がテーブルに山と積まれています。そこから好きなだけ取ってラーメンと一緒に食べるのが和歌山スタイル。そのため、ラーメンの麺の量はあらかじめ少なめです。ラーメンとお寿司を一緒に食べる文化は、全国的にも珍しいのではないでしょうか。生麩。小麦粉を水にさらして揉んでいくと、でんぷんが流されて、まるでガムのような弾力のある物質が残ります。これが有名なグルテンです。このグルテンに、もち粉を混ぜたり、蒸したり、茹でたりして作る生麩は、京料理には欠かせない伝統的な食材。生麩を使った精進料理は、京料理のほか、石川県の加賀料理が知られています。もちもちとした独特の食感を持ち、わさび醤油でお刺身風にいただいたり、 油で揚げて味噌を塗って田楽にしたり、お麩自体が料理の主役になることもあれば、手まり麩や花麩のようにお膳に美しい彩りを添えることもあり、また、あんをくるんだ麩まんじゅうのような菓子になったりと、様々な変化が楽しめます。京都や金沢を訪れたら、ぜひ味わってみたいものです。生麩は焼き麩に比べて生産量が少なく、その多くは料理屋に向けて出荷されますが、最近はパフェなどに使用されることもあり、生麩を取り扱うスーパーなども増えてきました。もともとは精進料理の中で肉に代わるものとして発展しただけに、そのヘルシーさも若い人を中心に受けているそうです。先の麩まんじゅうもつるるんとした口当たりで、新しい和スイーツとして注目を集めています。おだまき蒸し。おだまき蒸しは、一口に言うとうどんが入った茶碗蒸しのこと。もともとは1600年代の後半、長崎のしっぽく料理のメニューとして生まれたという説がありますが、これが大阪に流れて流行し、幕末には江戸にも伝わったといいます。おだまき蒸しはかつての大阪では年末から正月にかけての祝いの席でよく食べられたといい、うどんの台に鶏肉、サワラやアナゴなどの魚介、椎茸、クワイ、ユリネ、銀杏などの野菜、かまぼこなどの具を惜しみなく乗せ、だし汁で溶いた卵液をかけて蒸し、仕上げに柚子や三つ葉を散らします。豪華な具材を数多く使用し、調理に手間や時間がかかることから、高級料理として大阪千葉あたりで人気があったといいます。しかし、レシピの基本は茶碗蒸しと同じです。つるんとした喉越しも楽しく、栄養価も高く、ボリュームも満点。ご家庭でもお試しになってはいかがでしょうか。たこ焼き。たこ焼きは気軽に食べられる庶民の味方。おやつによし、ビールのお供にまたよしの粉もんの王道です。このたこ焼きが大阪に登場したのは意外に新しく、明治時代に東京で生まれたもんじゃ焼き、その水分を少なくしたどんどん焼きが関西に入ってきたのがルーツと言われています。やがて大正以降、丸いくぼみのある鉄板で一口サイズに焼き上げられたちょぼ焼きや、その後にはラジオ焼きと呼ばれるおやつが大阪で生まれました。ラジオの名が付けられたのは、ラジオが当時の最先端だったこととか、ラジオのつまみに似ていたからなどという説があります。いずれにせよ、この時点ではまだ中にタコは入っておらず、具はこんにゃくや筋肉だったそうです。タコが入れられるようになったのは昭和10年頃、明石焼きにヒントを得てからのことといいます。タコに天かす、紅生姜、大阪風の出汁をしっかり効かせた生地を手際よく、表面カリカリ、中身はとろーり焼き上げる。甘いソースをべったり塗って、あとは青のり、かつお節。食い倒れの町、大阪だからこそ生まれた庶民の味には、小さな感動さえ湧き起こってきます。大阪では半数以上の家庭にたこ焼き器があるそうですが、最近はどこでもたこ焼き用の鉄板が手に入りやすくなったようなので、ぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。なかなか奥の深いたこ焼きの世界にきっとあなたもハマるかも。お好み焼き。小麦粉を出して溶いた生地にキャベツ、青ネギ、天かす、紅生姜、卵などを混ぜ込んで鉄板に流すと、ジューッという美味しそうな音がします。豚肉をきれいに並べ、頃合いを見て返します。両面がこんがり焼けたら、たっぷりソースと鰹節、青のり、好みに応じてマヨネーズ。これが代表的な関西風お好み焼きの作り方。生地に長芋や大和芋を加えると、仕上がりもふっくら美味しく焼き上がります。関東では、客自らが鉄板で焼くスタイルのお好み焼き屋さんが多いのに対し、関西はお店の方が焼いてくれるのが大半。また、ご飯や漬物がセットになったお好み焼き定食も見かけます。魚介、 餅、チーズなど具のバリエーションが豊富なだけでなく、焼きそばを混ぜるモダン焼き、たっぷりの青ネギ、牛すじ、こんにゃくなどで作るネギ焼き、豚肉と卵で作るトンペイ焼きと、オリジナリティ豊かなメニューも楽しく、さすがは粉もんの本場という感じです。きつねうどん。きつねうどんは明治時代、大阪に開業したうどん屋さんが、いなり寿司を参考にして考案したと言われています。醤油とみりんで煮含めて、ふっくら柔らかく仕上げた大きな油揚げがうどんに乗っかります。さぬきうどんなどに比べると柔らかめの麺、甘辛い油揚げ、そして関西ならではのつゆが絶妙な取り合わせ。特に鰹節やサバ節、昆布などの出汁が効いたつゆは最後まで飲み干したくなる味です。うまい、安い、早い、その合理的なところがいかにも大阪らしく、大阪を訪れたらとりあえず一杯という方も少なくないでしょう。ところで、大阪で狐といえば、それは狐うどんのこと。関東では油揚げ入りのそばを狐そばと言いますが、大阪ではたぬきと呼びます。揚げ玉が入る関東のたぬきうどんは、大阪ではハイカラーうどんということがありますが、そもそも天かすは無料サービスのお店が多いので、酢うどん、かけうどんということでこと足ります。一方、京都でたぬきというと、刻んだ油揚げ入りのあんかけうどんを指すことが多く、刻んだ油揚げが入ったうどんは、大阪では刻みうどん。なかなかややこしい話です。串カツ。串カツは、大阪浪速区にある繁華街、新世界が発祥と言われます。小ぶりに切った肉や魚介類、野菜を串に刺して衣に通し、パン粉をまぶして揚げた料理です。関東では串揚げと呼び、豚肉を3センチから4センチ角に切ったものと、玉ねぎもしくは長ネギを切ったものを交互に串に刺し、とんかつの要領でパン粉をまぶして揚げます。最近はおまかせで様々な食材が次々と揚げられるスタイルやコース料理になった高級店も流行していますが、大阪では立ち食いのお店も少なくなく、庶民感覚の食べ物の代表格。カウンターには並々とバットに注がれたソース。このソースを揚げたての串カツに浸していただきますが、ソースは複数のお客さんで共有して使うので、ソースの二度漬け禁止が基本になります。また、口をさっぱりさせてくれる生のキャベツがサービスで出されるのもポイントです。串カツの作り方は普通の揚げ物と変わりません。串に打った具に生地となる小麦粉を絡めパン粉をまぶして揚げますが、ソースとなじみやすくするために小麦粉の生地は少し濃いめにすることが多いようです。このため、具材の味や食感だけでなく、小麦粉生地の香りやうまみも楽しめます。もともとは牛カツやトンカツだけだった串カツも、現在は肉だけでなく、魚介や野菜、四季折々の食材と具材も豊富となりました。また、肉を巻いたアスパラや具とチーズを交互に串に打ったもの、さらには小餅昆布やフォアグラ、アイスクリームなどのユニークなメニューも見かけます。職人のアイデア次第でメニューは無限に広がるのも楽しみの一つ。揚げたての熱々を頬張りたいものですね。イカ焼き。大阪を代表する粉もんといえば、やはりたこ焼きでしょうか。タコがあるのにイカはないのかといえば、ちゃっかりあるのが大阪の食の奥深さ。イカ焼きは、タコの代わりにイカが入っている丸い食べ物ではなく、もちろん縁日などで見かけるイカの姿焼きとも異なります。その正体は、固めに溶いた小麦粉にイカの切り身を混ぜ合わせ、上下に鉄板がある専用の焼き器でプレスしながら焼き上げて甘辛いソースを塗ったもの。見かけはお好み焼きや韓国のチヂミに通じますが、決定的に違うのはその食感。たこ焼きやお好み焼きのようなふんわり感はなく、もちもちっとした弾力があり、薄いながらも食べ応え十分です。 このコシの秘密は、たこ焼きやお好み焼きが薄力粉を使うのに対し、イカ焼きは強力粉を使用するということ。強力粉はグルテンと呼ばれるタンパク質の量が多く、そのためもっちりとした仕上がりになります。また、焼くときにかなり強い圧力で挟み、生地の気泡を抜くこともこの食感を生む秘訣となっています。たこ焼きやお好み焼きよりも調理時間が短く、1分から2分で焼き上がり、価格もお手頃な大阪の庶民の味です。明石焼き。たこ焼きのようでたこ焼きにあらず、たこ焼きと明石焼きが大きく異なるのは、地元では卵焼きと言われていることからもわかる通り、緩めの生地には卵がふんだんに入ること。それとソースではなく、かつおや昆布のだし汁につけて食べること。この違いだけでも、明石焼きにはたこ焼きとはまるで異なる味わいがあるものです。丸く焼いても皿に取ると平べったくなってしまうほど、明石焼きはふわふわと柔らかく、箸でつまむのも難しいくらいですが、その秘密は卵だけでなく小麦粉の他に混ぜられる人粉にあります。人粉は小麦粉からグルテンを分離させたでんぷんのことで、普通は浮き粉と呼ばれます。ふわふわの明石焼きにはこの人粉が欠かせません。また、たこ焼きは通常鉄板で焼かれるのに対し、明石焼きは薄い銅でできた専用の型で焼くお店がほとんどです。明石焼きの起源についてですが、今からおよそ160年前の天保年間、明石に明石玉という工芸品がありました。これは卵白を使用したサンゴの代用品で、かんざしなどに使われました。卵の白身を使うので、黄身の方が余ってしまいます。そこで卵黄と明石でよく取れたタコを使って卵焼きが生まれたという説があります。明石焼きが大阪のたこ焼きの元になったというのは、たこ焼きの項で触れた通りです。播州そうめん。兵庫県の南西部、播磨地方は、揖保川の清流のおかげで、良質な小麦粉が取れました。また、赤穂の塩が入手しやすい場所柄と、雨が少なく、冬は寒冷な瀬戸内海式気候のため、古くより手延べそうめん作りが盛んな地域に発展しました。辰野市の寺院に残された記録によると、およそ600年も前の日記に、さうめんの文字が出てくるそうです。播州そうめんは小麦粉を塩水でこねた生地を熟成させながら伸ばしていき乾燥させて作りますが、その工程にはおよそ36時間を必要とします。麺線をひねりながらひたすら伸ばすので、小麦粉のタンパク質、グルテンが複雑に絡み合い強いコシを持つようになります。つるつるっとした喉越し、滑らかな舌触りの細い麺は夏は冷やしていただくのが最高。茹で伸びしにくいので、冬場の乳麺も人気です。そうめんを乾燥するときにできる太い部分をバチと呼びますが、通常のそうめんよりも粘りが強いバチで作るバチ雑炊も地元ではよく食べられています。バチは生産量が少ないため、地元でしか手に入りにくいそうです。播磨の小京都、辰野市を訪れたら召し上がってみてはいかがでしょうか。そば飯。細かく刻んだ焼きそば。よくよく味わうと、なんとご飯が混ざっているではありませんか。このそば飯なる食べ物に遭遇すると、初めての方はびっくりするのではないでしょうか。そば飯の歴史は意外と古く、その発祥は昭和30年代頃の神戸市長田区と言われます。靴の町として知られる長田区には工場が多く、そこで働く工員が、お好み焼き屋で焼きそばを注文。持参していた弁当のご飯と一緒に炒めてもらったのが始まりと言われています。これが裏メニューとしてじわじわと浸透していったようです。神戸を中心にいくつかのお店でメニューとして定着してからも全国的に知られることはありませんでした。しかし、1995年、 阪神淡路大震災の復興のニュースでそば飯が紹介されたのをきっかけに徐々に知られるようになっていきます。2000年頃、冷凍食品が登場してからは完全に全国区になったと言っていいでしょう。肉や野菜、切ったそばを炒め、そこにご飯を加えソース味で仕上げます。ドロッとしたピリ辛のソースを使うのが神戸流。半熟に炒めた卵を乗っけるオムそば飯も人気です。肉天。兵庫県を中心とした地域ではお好み焼きのことを肉天と呼ぶことがあります。見た目は大阪風のお好み焼きと何ら変わらないようですが、作り方が異なります。肉天は大阪のお好み焼きのように小麦粉の生地を具と混ぜ込んで焼くのではなく、鉄板の上に伸ばした生地の上にキャベツ、ネギ、肉と具を乗せていき、上から生地をかけてひっくり返すという、どちらかといえば広島風のお好み焼きに近い作り方です。中に挟み込む具材で特徴的なのは、牛すじとこんにゃくを煮込んだすじこん。そば飯発祥の地として知られる神戸長田界隈ではぼっかけと呼ばれ、酒の魚、うどんやカレーのトッピングとして人気が高い料理です。また高砂市の肉店には角切りにして茹でたじゃがいもが入ることが多く、そのホクホクとした食感が高い人気を誇っています。ところで、肉の天ぷらでもないのになぜ肉天なのかというと、天かすを使うから。油を引いて焼くのが天ぷらを連想させるから、ひっくり返すから天などと諸説あります。三輪そうめん。三輪そうめんの歴史は非常に古く、一説によると今からおよそ1300年前の奈良時代、現在の奈良県桜井市三輪にある大三輪神社の神主が地域産業の発展のために作ったものだと言われています。江戸時代、お伊勢参りの宿場町として栄えた三輪で旅人が食べた三輪そうめんの味と名声は全国に広がり、江戸中期の書物「日本三海名物図会」には、名物なり細きこと糸のごとし、白きこと雪のごとし、茹でて太らず、予告よりいずるそうめんの及ぶところにあらず、と紹介されています。三輪そうめんが作られるのは11月から4月にかけての寒い季節。この時期でないとコシの強い麺はできないといいます。基本的には江戸期からの手延べ製法が受け継がれていて、良質な小麦粉、強力粉を塩水でこね、麺実油を塗りながら細く長く熟成を挟みつつ2日間をかけて伸ばしていき、旗にかけて天日乾燥させます。その後は蔵の中での長期熟成が待っています。高温多湿の梅雨を越すことを焼くと言いますが、これによりコシや風味がさらに増し、茹で伸びしない麺になります。2回梅雨を越した2年ものをひねもの、3年ものを大ひねものと呼び、大ひねものの方がよりコシが強い仕上がりとなります。夏は氷を浮かべて、冬は乳麺にしてシンプルに、麺自体のほのかな旨味や甘み、歯触りを楽しみたいものです。近畿地方はここまでです。お手軽時短エコレシピ5品目をご紹介します。信州の郷土料理おやきに挑戦。簡単おやきの材料は2人分で、薄力小麦粉カップ1、100g、塩少々、水 160cc、 たくあんやキムチ、高菜などお好みの惣菜各 10g、 醤油、サラダ油適量です。作り方です。小麦粉に塩少々を入れて水で溶き、フライパンにサラダ油を熱し、楕円形に広げ両面を焼きます。惣菜を挟み込んで半分に折り、表面がパリッとなるまで焼きます。仕上げに表面に醤油を塗って出来上がりです。中国地方です。お好み焼き。 広島流お好み焼きの作り方は、クレープのように薄く伸ばした小麦粉の生地に、これでもかというくらいどっさりとキャベツを乗っけ、次は天かす、次はもやし、次はネギ、次は豚バラという具合に重ね焼きにしていきます。全国的には広島焼きとも言われます。具を混ぜ込んで焼き上げる大阪のお好み焼きと大きく異なるのはこの点ですが、どちらも明治時代に屋台や駄菓子屋の店先で売られていた一銭洋食、洋食焼きが文化したもの。ボリュームたっぷりの広島のお好み焼きは、もともと戦後の物資が乏しかった時代、小麦粉をみんなで分け合って焼け跡に残った鉄板で焼いて食べるとき、少しでも腹の足しになるようにと畑のキャベツを乗っけて食べたのが始まりとする説があります。今では先に揚げた材料のほかに定番のそば、うどんをはじめ、エビ、イカ、餅、チーズ、広島ならではの牡蠣などなど、具のバラエティも豊かになり、ヘルシーで栄養価も高い食品になりました。広島市内のお好み焼き屋さんは、有名なお好み村をはじめ1000軒とも2000軒とも言われています。ちょっぴり甘めのお好みソースをたっぷり塗りつけたら、テコを上手に使っていただきましょう。対面。対面は丸ごと一匹姿煮にした大きな鯛を、波に見立てたそうめんの上にどんと乗っけた豪快な大皿料理です。広島や岡山、愛媛などの瀬戸内地方では、披露宴などの宴席で見かけることのあるおめでたい郷土料理で、鯛そうめんとも呼ばれます。鯛がおめでたいのはご存知の通り、そうめんは細長いので、おめでたいことが細く長くいつまでも続くようにという縁起担ぎになっています。また、鯛麺を対面にかけて、特に結婚式で人気が高いと言います。通常の姿煮では味が染み込みやすいよう、鯛に切れ込みを入れておきますが、縁起を担いで切れ込みを入れないこともあります。見た目は豪快ではありますが、鯛は皮が傷ついたり、煮崩れしやすいので、丁寧に煮なくてはいけません。あとはみんなで小皿に取り分けて、鯛の煮汁をかけながらいただきます。なお、鯛麺は瀬戸内だけでなく、兵庫や京都などの近畿地方、大分、長崎などの九州地方にも広く伝えられています。それぞれの地方や家庭で流儀はいろいろ。鯛は煮るのではなく、蒸したり焼いたり、また薬味も木の芽や柚子、錦糸卵、ネギ、生姜など様々です。愛媛県松山市では名物の五色そうめんを、大分ではそうめんではなく、うどんを使用することが多いようです。もみじまんじゅう。日本三景の一つ、広島県は宮島の名家といえばもみじまんじゅう。広島県の県花、宮島町の木にも指定されているもみじは、時として赤ちゃんの可愛い手に例えられることもありますが、一説によると、明治時代に宮島を訪れた伊藤博文公が、茶屋の娘の手を見て、なんと可愛いもみじのような手だろう、とか、お菓子にして食べてみたいと言ったのに着想を得て誕生したということです。小麦粉に砂糖、卵、蜂蜜を混ぜたカステラ風の生地をもみじ型に焼き上げ、中には小豆のこしあんなどが入ります。1980年頃、漫才ブームが起きた時、 B&B の島田洋七さんが発したもみじまんじゅうというギャグが火付け役になり、一気に有名に。その後は粒あん、チョコレート、クリームチーズ、抹茶、栗、芋、フルーツなど、さまざまな味のもみじまんじゅうが登場しました。現在宮島にはおよそ20軒のもみじまんじゅう製造業者があり、その味を競い合っています。宮島を訪れたら、店先で焼きたてを賞味するのがおすすめですよ。尾道ラーメン。大林信彦監督の映画尾道三部作、転校生、時をかける少女、寂しん坊ですが、その舞台として、また志賀直哉が暗夜行路を執筆したり、 林芙美子が女学生時代を送ったりと、文学の街としても有名な尾道。最近は尾道ラーメンも名物として知られるようになりました。さして広くもない街には20数軒のラーメン屋さんが立ち並び、人気店には行列が絶えません。鶏ガラをベースにした醤油味のスープにストレートな平打ち麺、具はチャーシュー、メンマ、青ネギというとなんとなく普通に思われますが、小魚の出汁を加えるお店が多いのが瀬戸内らしいところ。それともう一つ、豚の背脂、それも関東では流行の背脂系とは違い、ミンチ状の大きな油がポロポロと浮かんでいるのが尾道ラーメンの大きな特徴です。この背脂があっさりめのスープにコクと甘みを与えてくれます。雑誌などで紹介されている有名店でも400円台が中心という庶民的な価格も嬉しいばかりです。中国地方はここまでです。いよいよ6品目、お手軽時短エコレシピ。次はチヂミのように平たく焼くネギ餅を作ります。材料は2枚分で、ネギ1本、削りガツオ5グラム、天ぷら粉、ここでは日清コツのいらない天ぷら粉揚げ上手を使ってみましょう。およそカップ1、100グラム、水カップ1/2、塩小さじ1/3、油大さじ2、醤油小さじ1、酢小さじ1、ラー油適量です。ネギは小口切りにします。ネギ、削りガツオ、天ぷら粉、水、塩をよく混ぜます。この半分の量をフライパンに油大さじ1を温めたところに広げ、中火で両面を香ばしい匂いがしてくる程度に焼きます。同じようにもう1枚焼きます。ピザのように放射状に6等分から8等分に切り分けます。お好みで酢醤油、ラー油を添えれば出来上がりです。四国地方です。小豆島そうめん。オリーブや醤油の産地として知られる小豆島は温暖で雨が少なく、昔から小麦の栽培に適した土地でした。奈良の三輪そうめん、兵庫の播州そうめんと並ぶ日本三大手延べそうめんの一つ、小豆島そうめんが生まれたのはこの地で良質な小麦、塩がよく取れたからです。小豆島にそうめんの製法が伝わったのは今からおよそ400年前の慶長3年のこと。小豆島の池田町の人がお伊勢参りの帰りに三輪に立ち寄り、三輪のそうめん作りの技術を持ち帰り、それが広まったとされています。小麦粉と塩水で2日がかりで手延べするのは三輪そうめんと同じですが、小豆島そうめんが特徴的なのは麺の乾燥と付着を防ぐために小豆島特産のごま油を使用するという点です。これにより独特の風味と味がそうめんに与えられることになります。またごま油は酸化しにくいため品質を保つのにも役立っています。小豆島独特のそうめんの食べ方に、炒めたナスをいりこのだし汁と煮込んで作るナスビそうめんがあります。唐辛子をピリッと効かせた夏の風物詩でしたが、今では食卓に上ることも少なくなりました。加賀地方にもこれによく似た郷土料理があります。たらいうどん。たらいうどんは江戸時代後期、今の徳島県板野郡土成町のあたりの木こりが谷川にかまどを作り、釜でうどんを茹で上げ、そのまま木の枝の箸で食べたのが起源といいます。大勢で釜をつつくその様子から釜抜き千本との別名も持った豪放なうどん料理です。その野趣は今も受け継がれ、宮郷地谷川沿いでは河原でうどんを食べさせてくれるところもあります。山芋を練り込んだ噛み応えのある太い麺を大きなたらいに浮かべ、大勢でつつくようにして食べるのが楽しく、 川で取れるハゼ科の人属ゴリとも言いますが、人属で出汁を取った淡白なつけつゆが美味しく、思わず食が進んでしまいます。昭和6年、当時の県知事がここを訪れて、たらいうどんを食し、絶賛したことから、御所のたらいうどんとも呼ばれるようになったそうです。半田そうめん。徳島県美馬郡半田町に伝わる伝統的なそうめんに、半田そうめんがあります。吉野川流域で活躍していた船頭によって、播州、兵庫県より製法が伝えられたといい、その歴史はおよそ250年にも及びます。当初は船乗りたちの間で製法が広まったようですが、冬場に雨が少なく乾燥した気候、吉野川の清流、良質な小麦の産地であったことなど、半田の地がそうめん作りに適していたおかげで、四国でも有数のそうめんの産地となりました。半田そうめん音頭に、腰の強さに喉が鳴ると歌い込まれている通り、半田そうめんの特徴といえばそのコシ。麺線は太く甘みがあると定評があります。ちなみに半田そうめんの太さは JAS 規格では直径 1.3 ミリ未満のそうめんではなく、直径 1.3 から 1.7 ミリの冷麦に分類されますが、その伝統性が認められたことからそうめんと表記できるようになりました。阿波の郷土食ですから、漬け汁には同じく阿波特産のすだちや小エビなどを加えて召し上がってみてはいかがでしょうか。さぬきうどん。朝もうどん、お昼もうどん、晩もうどん、おやつもうどん。さぬきうどんほど市民に愛され生活に密着した食べ物は他にないのではないでしょうか。実際、生麺、乾麺、ゆで麺とも最も生産量が多いのは香川県で、また食べる量についても香川県民のうちおよそ半数は月に10回以上うどんを食べているといいますし、男性なら一時に2玉平らげるのは普通とのことです。そんな讃岐うどんの醍醐味は、しなやかで弾力があり強力なコシを持つあの手打ち麺に尽きるでしょう。小麦粉と塩水をこねて生地がまとまったら、一度熟成させるのが通常のうどん作りと異なるところ。その後、足踏みを繰り返して生地を鍛え、コシのある麺に仕上げていきます。麺こそが市場の讃岐うどんは、かけやぶっかけ、釜揚げなどシンプルなメニューに人気があり、通になると噛むのもほどほどに麺を飲み込み、喉越しを楽しみます。香川ではテーブルに座って注文したらうどんが出てくる通常の店舗のほかに、丼にうどん玉を受け取ったら自分で汁を注ぐようなセルフサービスのお店が数多くあります。中には客が自ら裏の畑からネギを切ってきて薬味にするようなお店もあります。また卸の製麺所がその片隅でうどんを食べさせてくれるサービスもあり、いずれも驚くほど価格が安いのが魅力です。1995年頃から讃岐うどんブームが巻き起こり、香川のうどん店巡りをする旅行者が増えていますが、これも讃岐うどんの奥深さ、そして飾らない魅力のなせる技なのでしょう。タルト。タルトといえばフルーツたっぷり彩りも鮮やかなパイのような洋菓子を思い浮かべますが、愛媛県松山市に伝わる名菓のタルトは、その洋菓子とはまるで異なるもの。江戸時代前期、寛永12年、1635年に時の松山藩主、松平定行が長崎の出島に赴き、ポルトガル人よりその製法を習得。それを和風化し、松平家に伝え継いだのが松山のタルトの起源というので、相当に古い歴史があります。松山のタルトは小麦粉に砂糖と卵を加えて焼き上げたカステラ生地にあんを塗り、のの字に丸めて作るので、タルトというよりはむしろロールケーキのような感じです。伝承時はあんではなくジャムだったそうですが、あんで和風テイストにしたのは定行公のアイデアだったと言われます。現在タルトのあんの定番は伊予特産の柚子を混ぜ込んだこしあん。 口いっぱいに広がる柚子の風味が爽やかで、お茶にもコーヒーにもよく合う郷土銘菓として全国に多くのファンを持っています。鍋焼きラーメン。土鍋の蓋を開けるとスープがグツグツ煮立っています。麺はうどんではなくラーメン。高知県須崎市の名物鍋焼きラーメンです。スープはさっぱりしていながらコクがある鶏ガラベースの醤油味。具はネギ、生卵、そしてちくわの薄切り。お肉が入る場合はチャーシューではなく鶏肉。ほとんどのお店でたくあんがついてくるのもその特徴の一つです。麺は伸びにくいよう固めのストレート。それでも後半は柔らかくなってきますが、食感の変化を楽しむファンも多いそうです。ご飯を一緒に注文する人も多くいます。鍋焼きラーメンの発祥は意外と古く、戦後間もなくのこと。食糧難の時代、須崎の路地裏に開店した食堂が周辺で調達できる食材としてちくわや鶏をラーメンに入れることを思い立ったそうです。出前をするにあたってはラーメンが冷めないようにホーロー鍋を使用しました。この主人の心遣いが現在の土鍋を使用する鍋焼きラーメンの元になったということです。時は流れて平成14年、須崎商工会議所による鍋焼きラーメンプロジェクト X が発足。地域活性のためアンパンマンでおなじみの柳瀬隆さんに依頼して鍋焼きラーメンのキャラクターを作ったり、各種イベントなどを行っています。現在は専門店のほか、居酒屋、お好み焼き屋、焼肉屋、喫茶店など多くの飲食店で熱々の鍋焼きラーメンをいただくことができます。四国地方はここまでです。お手軽時短エコレシピ7品目をご紹介します。ホットプレートやフライパンで焼いて作る餅入りお好み焼きです。材料は4人分で、餅よきれ分、豚薄切り肉 120g、 紅生姜少々、お好み焼きソース、油各適量です。餅は1センチの角切りにし、熱湯に5分ほどつけておきます。生地の材料はお好み焼き粉もしくは薄力小麦粉カップ2、 200g、 卵2個、水 240cc です。よく混ぜて生地を作っておきます。生地に混ぜ合わせる具材は、キャベツ4分の1個、長ネギ2本、桜エビカップ3分の1、30g です。キャベツは細切り、長ネギは小口切りにします。生地4分の3の量に、キャベツ、長ネギ、桜エビを混ぜ合わせます。ホットプレートもしくはフライパンに油をひいて熱し、具材を混ぜた生地を1人分ずつ流して丸くまとめます。その上にお湯から出した餅と豚肉を乗せ、残しておいた4分の1の生地を全体に薄くかけます。底の面が焼けたところで裏返し、表の面にもよく火を通します。ソースを塗り、紅生姜をふりかけていただきます。九州地方です。豚骨ラーメン。博多ラーメン、長浜ラーメン、熊本ラーメン、鹿児島ラーメン、九州のご当地ラーメンは多岐に分類されますが、白濁した豚骨スープは昭和22年に売り出された久留米ラーメンが最初と言われます。何でも手違いで豚骨スープを強火で炊いてしまったのが豚骨ラーメンの始まりなんだとか。どでかい寸胴鍋に豚の骨を強火で沸騰させ、骨のゼラチンがたっぷり溶け出した白濁スープは、極細のストレート麺との相性が最高です。水分を抑えた細麺は粘り気が少なく、スープにはあまり絡みませんが、そこが意外とあっさり食べられてしまう秘密でしょう。博多のラーメン屋では注文時に麺の硬さを指定するのが普通です。固めのものが特に好まれ、ラーメン片面のようにオーダーしますが、2はそれよりも硬いバリカタ、さらには針金、 粉落としのように注文するつわものもいます。ちなみに粉落としとは打ち粉を落とした程度のほとんど生に近い茹で加減です。そして今や全国区となった替え玉のシステム、麺を食べ終わる頃合いを見計らって替え玉型などと叫び、お腹の欲求を満たします。細麺なので麺が伸びやすく、それで1杯分の麺の量を少なめにし、大盛りの代わりに麺のおかわりをするこのシステムが生まれたといいます。具の定番は細い青ネギ、チャーシュー、白ごま、きくらげ、生ニンニク、紅生姜、最近は一般的になったからし高菜など、替え玉をして味が薄くなったら加えるスープの素のようなものもテーブルに置かれています。久留米ラーメンは博多ラーメンに近いものですが、博多ラーメンよりはこってりしていることが多く、熊本ラーメンは博多よりも麺が太く、油で揚げたニンニクチップが入るのが一般的です。鹿児島ラーメンは久留米とは別の系譜から生まれたとされ、豚骨主体のスープは半濁で、鶏ガラや野菜も使用されており、乾水を使わない麺は柔らかめです。焼きうどん、ちょっと小腹が空いた時やビールのお供としても格好な焼きうどん、誰もが知るポピュラーな家庭料理ですが、その発祥は実は北九州市の小倉です。終戦直後、小倉の駅にほど近いある飲食店が焼きそばを作ろうにもそば玉が手に入らなかったため、やむなく乾麺の干しうどんを代用しソース味で炒めたのが始まりだそうです。これに目をつけた町おこし団体が2001年の北九州博覧会をきっかけに小倉発祥焼きうどんの PR を開始、イベントや定義づけなどを行い、最近は知名度もぐんと上がってきています。ちなみにその定義とは、小倉焼きうどん研究所によると、乾麺を使用するべし、キャベツは若松産であるべし、豚肉はバラ肉であるべし、玉ねぎはその甘みを引き出すべし、秘伝のソースはよく研究するべし、削り節はアジ、サバ節を使用するべし、小倉地酒で香り豊かに仕上げるべしの7項目で、このうち5項目は満たさないといけないとのこと。乾麺を茹でてからよく水を切り、そして鉄板で炒める製法は麺のもっちり感をよく引き出してくれます。ソースとはいえ、どの店も意外とあっさりした味付けで飽きが来ず、気軽にいただけるのも魅力です。カステラ、一口頬張るとふっくらしっとりとした食感、ついで口の中に広がるしっかりとした甘みとコク。メーカーカステラが伝来したのは16世紀の長崎です。時の日本は室町時代末期、世界はいわゆる大航海時代、南蛮貿易でやってきたポルトガル人によって伝えられ、スペインのカスティーリア王国のポルトガル発音カステーラがその名の由来となりました。卵をよく泡立てて、そこに砂糖、水飴、小麦粉を加えて作るのは昔から変わらず、砂糖が豊富だった貿易港長崎ならではの製法といえます。スポンジケーキとよく似ていますが、一番の違いは牛乳やバターなどの油脂を一切使用しないこと、またベーキングパウダーなどの膨張剤も使いません。あの独特のふっくら感は大量の卵をよく泡立てること、そしてしっとり感は砂糖や水飴によるものです。カステラを味わっているとシャリシャリとした心地よい歯触りを感じることがありませんか。これは生地に溶け残ったザラメ糖です。カステラは普通の上白糖のほか、ザラメや和三盆、水飴などいろんな甘みを組み合わせて使用することがあり、それら配分は各老舗の秘伝となっているようです。今もすべて手作りという製法にこだわる老舗も少なくないといいます。ちゃんぽん、観光で長崎を訪れて、さて名物でもと軽い気持ちでちゃんぽん屋ののれんをくぐり運ばれてきた巨大な代物、 器の大きさのみならず、その具材の豊富なこと。豚肉、エビ、イカ、貝、キャベツ、もやし、人参、玉ねぎ、タケノコ、かまぼこ、ちくわ、きくらげ、コーン。長崎ちゃんぽんの具にこれといった決まりはありませんが、長崎の新鮮な魚介がやはり嬉しいものです。材料を中華鍋でさっと炒めて、豚骨や鶏ガラで取った濃いめのスープを加える。ここに別に茹でたちゃんぽん麺を投入し、軽く煮込んだら出来上がり。適度にスープが染み込んだ麺の食感と、いろいろな具が混然一体となった感じがちゃんぽんの醍醐味でしょうか。このちゃんぽん麺が普通の中華麺と違うのは、麺が太めなだけではありません。ちゃんぽん麺は中華麺のように、乾水ではなく、乾水の中の糖枠と呼ばれるものを小麦粉に配合して製麺しているのです。糖枠はもともとは中国で用いられた漢方薬ですが、国内では長崎でしか生産されていないそうで、これが独特の風味をちゃんぽんに与えています。ちゃんぽんの起源は明治の中頃、中国福建省から長崎に渡ってきた中国人が、当地の貧しい留学生に様々な具を混ぜ合わせたボリュームたっぷりの麺料理を考案して作ってあげたことに始まります。語源は中国語のシャポン、ご飯を食べるから来たという説が有力です。皿うどん。ちゃんぽんと並ぶ長崎の名物料理、皿うどん。長崎独特の糖枠と呼ばれる乾水を加えた細麺は、一度蒸した後油でさっと揚げて、パリパリとした食感に仕上げます。たっぷりの豚肉や魚介類、野菜、かまぼこなどを炒め、ちゃんぽんと同様のスープで軽く煮込んだら、あんかけに仕立てて麺の上にかけて完成。最初はさっくりとした食感が、麺にスープが染みてくることでまた別の味わいになり、二度楽しめます。長崎ではパリパリの細麺のほか、ちゃんぽん麺を油で焼くようにして焦がした太麺も人気です。東京などでは皿うどんにはお酢とからしが一般的ですが、長崎ではウスターソースが定番。からしとはまた異なるスパイシーさが、あんのうまみと意外にマッチします。皿うどんはもともとちゃんぽんの応用として生まれたといいますが、後に中国発祥の片焼きそばの影響を受けて、現在のような長崎皿うどんが定着したという説があります。佐世保バーガー。佐世保バーガーなるハンバーガーのことを耳にすることが多くなりました。長崎県の佐世保発祥のハンバーガーだから佐世保バーガーなのですが、何か決まった食材を使用するといった決まりはありません。佐世保観光コンベンション協会による定義は、手作りでこだわりのあるメイドイン佐世保のハンバーガーとのこと。現在佐世保市内のおよそ20店舗で提供されていて、バンズやミートパテへのこだわりはもちろん、マヨネーズ、チーズ、ベーコン、卵、レタスやトマトといった野菜など、ありとあらゆるバリエーションで各ショップが個性を競い合っています。一般的にサイズは大きめで、子供の顔ほどの大きさのものもあり、食べ応え十分。ただしファストフード感覚で 1,2 分で出てくることはなく、手作りなどでそれなりに待つこともありますので、ご注意を。佐世保にハンバーガーがやってきたのは昭和25年頃。佐世保に進駐したアメリカ海軍を相手に出すようになったのをきっかけに、佐世保の味として市民の間に根付いていきました。今では佐世保バーガーを目当てに、県外からも多くの観光客が訪れるようになりました。からしれんこん。カリッと一口頬張れば鼻にツーンと抜ける和からしの辛み、そしてその後に口中に広がるほのかな味噌の甘み。熊本を代表する郷土料理、からしれんこんは、酢を入れて白く茹でたれんこんの穴に、からし、味噌、好みによっては砂糖やみりんを練り合わせたからし味噌をたっぷりと詰め、小麦粉、卵、ウコンやくちなしなどの黄色い色素を混ぜた衣で揚げたものです。包丁で切った断面の からし味噌と衣の黄色、それとレンコンの白とのコントラストが美しく、先が見通せるレンコンの縁起の良さから、熊本ではおせち料理にも欠かせない一品となっています。このからしレンコン、もともとは病弱だった細川家の三代目藩主忠敏のために、玄沢和尚という人物が造血剤として出した同様の料理が元になったようで、これを食した忠敏はみるみる体力を回復したといいます。その通り、ビタミン C、 食物繊維、ミネラル類などが豊富なレンコンはビタミン B12 も多く含み、これは鉄分の吸収を高めるため貧血に良いことが知られています。またからしには食欲増進の効果があります。熊本ではスーパーマーケットでもよく見かけるからしレンコンは、お酒の魚にぴったりなのはもちろんですが、あの辛さが苦手な方ならマヨネーズを塗るとマイルドなお惣菜としてもいただけます。最近は薄くスライスしてマヨネーズを塗り、パンに挟んでサンドイッチにする若い方も多いとか。いきなり団子。熊本にはいきなり団子なる風変わりな名前を持つ郷土菓子があります。輪切りにしたさつまいもに小豆あんをのせ、小麦粉の生地でくるんで蒸し上げたお菓子で、熊本の家庭では今でもよく作られています。特に蒸したてはさつまいものホクホク感と小麦粉生地のもちもち感のマッチングがやみつきになりそうな美味しさです。かつてあんはなく、さつまいもだけを小麦粉生地で包み、蒸したり茹でたり揚げたりしたそうです。お菓子というよりは主食代わりや農繁期の間食として食べられていたようで、味噌や醤油の汁物に仕立てることもあったといいます。現在商品として売られているいきなり団子は、黒糖あんを使ったものなど、色も味わいもバリエーション豊かになっています。謎のネーミング、いきなりの由来については、短時間でいきなり作ることができるからとか、いきなりが地元の方言で手軽で簡単なといった意味があるからといった説があります。石垣まんじゅう。大分県の郷土菓子石垣まんじゅうは、小麦粉生地におよそ1センチ角に切ったさつまいもを混ぜ合わせ丸めて蒸したもの。ベーキングパウダーを使用してふっくら仕上げることが多く、まんじゅうというよりはむしろ蒸しパンのような感じ。石垣餅、石垣団子と呼ばれることもあり、ゴロゴロとさつまいもがむき出しになった外見が石垣を連想させることからネーミングされたものと言われます。なお、名古屋名物鬼まんじゅうも石垣まんじゅうとよく似たお菓子です。こちらは表面に艶やかな光沢があり、食感はもっちりしたタイプが多く、ネーミングはやはり表面のゴツゴツした感じから来ているようです。ちなみに、さつまいもを使用した小麦粉菓子としては、熊本県のいきなり団子も有名。こちらは大きめのさつまいもを生地で包んで蒸したもの。いずれもさつまいものホクホク感が嬉しい素朴な郷土菓子です。ごまだしうどん。ごまだしとは、高級かまぼこの原料となるエソなどの白身魚を焼いてほぐした身に、ごま、醤油、みりんなどを混ぜ、よくすり合わせてペースト状にしたもの。大分県の佐伯市を中心に伝わる伝統的な保存調味料です。ご飯やおひたしなどの料理のトッピングにもよく合いますが、なんといっても人気なのはごまだしうどん。ゆでたてのうどんを器に盛ったら、ごまだしをのせてお湯をかけるだけ。ネギを散らしてかまぼこでも飾ればもう完成です。もともとは忙しい漁師がだしを取る手間をかけずにすぐ食べられるように生まれた一種のインスタント食品ということですが、お湯を注ぐと磯の香りがふわっと漂い、さすがは漁師料理という感じです。最近のうどん屋や食堂で注文できるほか、瓶詰めのごまだしも販売されているので、ご家庭でも気軽に食べられます。お寿司が有名な佐伯ですが、ごまだしうどんもぜひご賞味あれ。団子汁。 大分県を中心に九州全域で食べられている団子汁。地元ではだご汁と呼ばれることもあるこの郷土料理は、甲州のほうとうや上州のおっきりこみとよく似た汁料理。小麦粉を耳たぶほどの硬さにこね、よく寝かせた生地をうどんよりも幅広に切り、さまざまな具材とともに味噌味に仕立てます。ごぼう、人参、里芋、大根、かぼちゃ、れんこん、ネギ、しいたけといった季節の野菜や、豚や鶏などのお肉をたっぷり使い、栄養満点。家庭によってレシピは異なりますが、煮干しのだしや麦味噌を使うことが多いようで、大分特産のかぼすをちょっと絞ったり、柚子胡椒をピリッと効かせたりするのも九州らしいアクセントといえます。大分には団子汁よりも生地を細長く仕立てた包丁と呼ばれる汁料理も伝わっています。これはアワビの腸が大好物だった豊後の国主大友宗麟にアワビが入手できない時に小麦粉の生地で代用したものを供したのが始まりと言われます。また包丁が変化して包丁になったという説もあります。やせ馬。包丁やおっきり込みによく似た大分県の郷土料理団子汁は、よくこねて寝かせた小麦粉の生地をうどんよりも幅広に切って、いろんな野菜や肉とともに味噌味で煮立てたもの。この生地を茹でてから水を切り、きな粉と砂糖をまぶしたものが痩せ馬です。団子汁が主食なのに対して、痩せ馬はデザート感覚といっても、小麦粉の麺なのでボリュームは満点、食べ応え十分なおやつです。痩せ馬の語源については諸説あります。平安時代、大分の豊後に移り住んだ貴族の若君藤原鶴清麿が馬の痩せに作ってもらったおやつがこれで、やせ、うまいものをくれとねだったからという説や、馬の餌とする小麦を人間が食べてしまい、馬が痩せてしまったといった説が伝えられています。鶏天。鶏を油で揚げる料理といえば鶏の唐揚げが定番ですが、大分県でそれにも増して人気が高いと言われる名物料理が鶏天、鶏の天ぷらに近いものです。昭和30年代頃に大分の食堂で誕生したと言われる鶏天が、唐揚げと異なるのは、唐揚げ粉ではなく天ぷらの衣を絡めて揚げること。食べる時に酢醤油や天つゆをつける点も唐揚げとは異なり、タレで鶏肉に軽く下味をつけておく点は天ぷらとも異なります。鶏の部位はもも肉や胸肉、ささみなど様々ですが、骨付きではなく一口大で食べやすい点はチキンナゲットに通じるものがあります。当時の鶏の唐揚げは骨付きで大きく、女性や子供が食べやすいようにと考案されたのが鶏天の始まりといいます。今では多くの食堂で生野菜付きの定食として食べられているほか、スーパーのお惣菜や居酒屋のおつまみ、給食、駅弁、そしてもちろん日常的な家庭料理としてこよなく愛される郷土料理に育ちました。沖縄そば。沖縄でそばといえば沖縄そば。かつては品そばと言われていた通り、中国の食文化の影響を受けたものですが、現代ではすばと呼ばれることも多くあります。そばといってもそば粉は一切使いません。もともと麺は小麦粉にアクを混ぜて練り、きしめんのように平たく製麺したもの。麺を茹でたら熱いうちに油をまぶしてから冷まします。食べる時にもう一度茹でて表面の油を洗い、豚骨、カツオなどで取った澄んだスープをかけていただきます。カツオの香りが漂うスープはあっさりめ、麺にはコシが効いています。具の定番は豚の三枚肉、かまぼこ、青ネギなど、紅生姜も欠かせないところです。大抵のお店には高麗グスという赤唐辛子を泡盛に漬け込んだものが置いてありますが、かけすぎは禁物。豚のあばら肉が乗るソーキそば、豚足が乗る手びちそば、豚の内臓が乗る中身そば、 よもぎが乗るフーチバーそばなど、沖縄らしい食材を乗っけて楽しい庶民のための麺料理です。サーターアンダギー。サーターは砂糖、アンダーは油、アギーは揚げ物。つまりサーターアンダギーは砂糖の揚げ物。沖縄では砂糖天ぷら、あるいは単に天ぷらとも呼ばれていますが、むしろ丸い大きなドーナツといった感じのお菓子で、市場やスーパーの惣菜売り場では揚げたてを山積みにして売っている光景をよく見かけます。結婚などのお祝いの時や普段のおやつやお菓子によく食べられますが、 NHK のドラマチュラさんで一躍有名になり、最近はお土産としても注目を集めています。白砂糖の代わりに黒糖を使ったものや、紅芋、かぼちゃ、白ごま、ウコンなど、いろんな味のサーターアンダギーがあり、値段もお手頃なのが魅力です。基本的な材料は小麦粉と卵、砂糖。亜熱帯の沖縄でも長持ちするように水は使用しませんが、味や食感のために牛乳を加えることが多いようです。よくこねて柔らかめに丸めた生地を低い温度の油の中に入れると、一旦沈み、くるくる回りながら浮かんできます。外側がパックリ割れてきつね色になったら出来上がり。この割れ目が花が開いたようとか、人が笑っているようと形容されることから、縁起の良いお菓子となったようです。ヒラヤーチー。ヒラヤーチーのヒラは平たく、ヤーチーは焼きの意味。お好み焼きやチヂミの沖縄版といった感じですが、お好み焼きほどのボリュームはないので、おやつ感覚で気楽にいただける郷土食です。沖縄では台風の時の非常食としてもよく食べられたそうです。ヒラヤーチーの作り方は至ってシンプル。水で溶いた小麦粉に味付けをし、ニラなどの具材を混ぜた生地をフライパンに薄く伸ばして両面を焼き上げるだけ。具にはツナを加えるのも定番。醤油やポン酢のほか、ソースにもよく合い、小腹が空いた時や泡盛のお供にもぴったりです。沖縄にはヒラヤーチーによく似た小麦粉を使った料理が他にもあります。ポーポーは水で溶いた小麦粉をクレープのように薄く焼き、油味噌または豚味噌のアンダーンスーやソースを塗ってくるくる巻いたもの。またチンビンという、やはり薄く焼いた小麦粉の生地に黒砂糖を溶かして蜜を塗って巻いたものがあります。いずれもお茶受けに最高ですが、沖縄では居酒屋のメニューとしてもよく見かけます。フーチャンプルー、ソーミンチャンプルー。野菜や豆腐などを炒めた沖縄を代表する料理がチャンプルー。チャンプルーはいろいろ混ぜたというような意味なので、その具材の種類は実に多様です。最も有名なのはゴーヤの入るゴーヤチャンプルーでしょう。他にも青いパパイヤの入るパパヤーチャンプルー、ヘチマの入るナーベラーチャンプルーなど、沖縄らしい食材を使用した料理があります。沖縄ではクルマフという焼き麩がよく食べられますが、このクルマフを水で戻して野菜などと炒めたものがフーチャンプルー。戻した麩を卵液に浸し、十分液を吸わせてから炒めることもあります。ふんわり柔らかなお麩の食感が楽しい沖縄独特の料理です。また固めに茹でたそうめんを冷水で締め、ニラなどの野菜、ツナなどとさっと炒めたのがソーミンチャンプルー。味付けは塩、胡椒、かつおだしくらいであっさり仕上げたら、食欲がない時にぴったりの麺料理の完成。コツは炒めすぎないこと。材料はあり合わせのもので構いません。どちらも簡単なので、ぜひ一度お試しくださいね。九州地方はここまでです。いかがでしたか？日本全国を調べてみると、小麦粉を使ったご当地料理がたくさんありました。皆さんの地元に伝わる粉もん、何かございましたか？さらに詳しく調べればもっとありそうですが、それはまたいずれといたしましょう。 お手軽時短エコレシピも7品ご紹介しました。缶詰や冷凍食品など簡便な食材を使ったレシピや大根の皮を使い回したレシピなどもありましたね。料理に慣れていない方はご家族やヘルパーさんなどと一緒に安全に十分気をつけながら挑戦してみてください。このデイジー図書をお聞きになられたご感想をお待ちしております。健やか食生活協会までお手紙、お電話、ファックス、メール、いずれかでご感想をお聞かせください。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは郵便番号 103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山三ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、メールアドレス。アルファベットはすべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想お待ちしております。